雪国雑話。はい、雪国雑話です。お届けするのはビジェと
山本と
雪風です。
はい、ということで、1月は収録できなかったのかな。
なかったですね。
はい、いろいろと、スケジュールが合わずということで、2月の前半戦にずれ込んでおりますが、
はい、
そう、年明けてね、いよいよ今シーズンに向けて動いておりますが、なんかね、怪しい雲行きが漂っておりますね。
何や
スポーツ業界全体と言えばいいかな。
ああ、はい。
まあいろんな番組で言ってますけどね。かなりね、テレビ局がスポーツコンテンツから手引こうみたいな。
ああ。
そんな雰囲気がプンプンよ、なんか。
ピョンチャンもなんかいまいち盛り上げてないもんね、なんとなく。
まあまあ、ほぼ何も、まあ何、キャッチーな人が いないっつわけでもないけどね。
結構期待はかけられてるんでしょ、なんか。
でもびっくりするぐらい何にもないよね。
わかんないですよね。なんか僕もあまり最近日本にいないんで、あれなんですけど、よくわかんないですよね。
ねえ。
何が盛り上がってるのかどうか。
そう。
そうそう。普通は煽るんだけどね。
いや、だからその煽りの番組もほぼないし。ねえ、だから、何を見りゃいいのみたいな雰囲気もあるじゃん。っていうか、やっぱもはや見ないのかもねっていう気がするよなっていう。まあ、だから、まあ、頭の中には東京があって、その東京に向けてっていう中、のフェーズの中だから、しょうがないっちゃしょうがないのかもしんねえけど、でもね、なんかこう、テレビ局の引き具合が、ああ、だから、ある意味やっぱスポーツの映像のビジネスモデルが変わりつつあんのかねっていう雰囲気なのかね、もしかしたらっていう気もするけどね。
まあ、地上波っていうか、テレビが限界あるんかなって感じ、
ね。
まあ、
そう。
全体的にね。
そう。で、その、スポーツコンテンツ自体が、まあ、地上波のテレビ局に頼りすぎていた面というか、まあ、その、ジェスコポーツさんとか、衛星放送側にも頼りすぎていた面があって、この二つが崩壊しかけているっていう、ことなのかもしんねえなっていう気はするよね。
まあもはや NHK だけがぶっちぎりで番組作りに金かけてて、それはスポーツだけじゃなくて、もうなんか NHK だけが金あって他はないみたいな感じなんじゃないですか。
そんな感じ。まあそうね。すごいねって感じよ。だからまあ詳しくはこの番組でも喋れないけれども、その煽りで TOJ の枠組みがちょっと変わりそうなのよ。その煽りをね、ダイレクトに食らってるのよ。で、今、その水面下でいろいろと、こう、動いてはいるんだけど、みたいな雰囲気なのよ。なんかすごいよ。だから、このテレビ局でもスポーツコンテンツに向けて、そういう認識なのかっていう。まあ、これ、すげえ遠回りにいろんなことを推測したらわかると思うけど。フジテレビではないとあるテレビ局が、もう、だから、まあ、そこで流れてる地上波の、野球中継はもうほぼやらないと。
ああ、なんか言ってたんですよ。
けど、多分そこやれへんかったらもうやるとこないでしょ。
だよね。
基本的に。
だよね。
わからんけど、多分。
ってなるじゃん、ってなるじゃん。
そうですね、明らかに。
で、まあまあ、だからそのまあ関連でちょっと東京でいろいろ話してきたんだけど、やっぱまあ東京オリンピックはしょうがないっていうか、まあ東京オリンピックはまあ間違いなくいろんな風にこうコミットしていくんだけど、やっぱその東京で一区切り感がすげえあんのよ。
なんだ、そこなんだよね。
うん、で、それ、まあだからそれは確かにいろんな需要が見込めるかもしれないけど、所詮それ一発だから、
うん、
やっぱそこに大きな投資もできないからね、みたいな、だから、そんな感じなのよ。なんか。
いや、だから、うん、それ、あれですね、野球が J リーグ化しますよね、絶対。もう。
いや、すると思うね。
いや、もうすでにしてるって言い方もできるけど。
うん、そうそうそうそう。
それ、プロ野球、ラグビー変わる話ですよね、多分、ね。
と思うね。
うん、
かなり変わるような気がするよね。で、特にまあまあね、あの、やっぱ、ベースになっていた巨人というのはやっぱ、新聞の発行部数も落ちてるしっていう、いろんな問題があるから、予算規模的にまあ、そうよね。やっぱソフトバンクがトップに立っていくよねっていう。
うん。そうなんだよ、今ね。全然。ね、うん。そんでやっぱり金が強さなんだね、ある程度。
いや、金が強さよ。そう、ただ、ただその金があっても、うん、あれなんだわ、あの、だから、その、同じ金があっても金の使い方をよく分かってらっしゃるのよ、うん、ソフトバンクさんは。
うん。
うん、
だから、本当に2軍で、だから、いい選手も取ってくるけど、生え抜きが絶対育つじゃん。ソフトバンクって。で、なぜかっていうと、やっぱり、選手を育てるっていうところに、お金が大量に投下されてんのよ。
ああ。
ねえ。それとか、やっぱこの、選手のデータ分析とか、そういうものにものすごい大量にお金が投下されてるから、いい選手も引っ張ってこれるし、下から伸びても来るみたいな。
昔は巨人がそうだったんだろうけどね。
まあね、
うんうん、
あ、だからまあ巨人に憧れて優秀な選手が巨人に集まるっていう傾向がまあまあここ10年で一気に変わったから、
うん、そうなんだよね、
うん、いい選手はほぼほぼパリーグに行くっていう状態になった中で、
うん、
やっぱそこを堅実に考えてんで、まあ手を変え品を変えいろんなことで、収益を上げていくから、
うん、
で多分そのソフトバンク自体の広報宣伝費っていうよりもやっぱりソフトバンクホークスという球団自体で多分黒になってるんだと思うんだよね、見てると、
うん、
っていう、
だからそれ、うん、福岡だからじゃないですか。
いや、そう思う、うん、
東京で巨人って言ってわーわー言う人いないですもん、うん、まあそれはだから本当になんていうの、
うん、
巨人は逆に言えば全国区で読売新聞と一緒にやっていくっていうビジネスモデルだったから、
うんうんうん、
なんていうの、どんどん地方からも見に来るし、みたいな、多分ビジネスモデルだったんでしょ、おそらく。
うんうんうん、
だけど東京で、じゃあ、なんていうの、巨人ファン、まあわかんないし、僕の周りだからかもしれないですけど、
うん、
巨人ファンとヤクルトファンとどっち多いって言われたらヤクルトファンの方が目立つぐらいですかね。
ああ、いや、でも、そうなりつつあるのね。だからやっぱり、その野球の J リーグ化っていうか、
うんうん、
やっぱりその野球というのがある意味日本国民の共通言語みたいな時代がやっぱり本当に完璧に終わって、やっぱり一つのちっちゃなコミュニティの中に収まる枠に今からこうシフトしていくのかねっていう、
うんうん、だから多分あの巨人のビジネスモデルが成り立たなくなってきたのかな。
もう間違いなくそうだと思うよ、うん、
地方にさ、多かったじゃない、巨人ファンって、やっぱりさ、
うん。
ここなんか昔、ロッテのあれになったことあるんだけど、
うん、
その、なんだろう。
宮城球場。
うん。
でしたね。
金田の時ね。
うん。
あの時ってさ、なんか巨人の方が人入るとか言ってたもんね。
ああ、やっぱ、まあまあ、でも全国どこもそうだよね。
うん。でもほら、今って絶対楽天の方が強いじゃない。
うんうんうん。
うん。やっぱりその、そういう風になってきたんだろうね。そう、Jリングかなのかどうかわかんないけど、ね。
で、だと思うね。
うん。
だから、
いやだから、
うん、
関西とか福岡とかは、
うん、
その普通のテレビで多分そのソフトバンクの話とか阪神の話とかやってるじゃないですか。
うん
うん。
けど巨人の話って本当に見ないですもんね、テレビで。
そうだよね。
うん、
あ、そうだよね。
巨人ファン、もう関西とかキーブルってのは邪魔っていうぐらい、何でもかんでも阪神言ってますし、
うん、
多分福岡でもそうだと思うんです
よ、ね。そうそうそうそう。
けど、じゃあ、頑張れ。巨人の番組ってないんじゃない？
ないよね。ああ、そうね、うん。言われてみれば。
なるほどね。
そうだよね。
東京でないのか。そういうこと。
FC 東京の番組は一応 MX にあるけど。
うん。
うん。
頑張れジャイアンツってないです
よ。ないね。言われてみればそうだよね。だから日テレさんが、まあ、どっちかっていうと、全体をやりながらも巨人寄りなっていう。
もちろんそうですよね。
ね、雰囲気は醸し出してはいたけど、確かにやっぱり、巨人の番組なんて見たことないわな。
うん。だから、東京ローカルっていうのが、まあ、基本的にないので。
うん、うん、うん。
だから東京で、まあ、やる番組で多分半分以上全部見てなんだと思うんですけど。
うん。
ないですよね。
ないよね。
頑張れジャイアンツとか頑張れ巨人軍とか。
うん。
ない。それはないと思う。
うん。
世の中にも多分。だから、それがなくて全国に人気があったっていうのがもう崩壊したんでしょ？
だろうね。
うん。
だからまあ、それがもうほぼほぼ決定打になったっていうことなんだろうな、うん、こりゃっていう。だから、より、まあ、だから、ニュースで言ってたけど、各球場、だから、観客動員数は過去最高っていうのよね。
うん。
野球の。
うん。
うん、人は行くようにはなってんだね。
そうそうそうそう。そう、そう、そういうことだと思う。だから、やっぱりその、地方都市が球団抱えて、そこで、要は今までとは違う、ある意味、スモールビジネスと言えばいいのか。
うん。
うん、
そういう形にシフトしたところがやっぱり広島だったり阪神だったり福岡だったり楽天だったりみたいな、やっぱこのモデルにシフトして、それがもう野球の主流になるっていうことだろうねっては思うよね。
そうなってきたんだね。
だから横浜とかベイスターズとかって横浜って言ってますもんね。
うん、
ちょっと前までやっぱりなんていうの、東京の巨人のおまけみたいな感じ。
そうそうそうそう。
そうだよね。うん、そうなんだよね。
今もう横浜ってめっちゃ言
う
てます
し、うん、
まあ、
うん、
ロッテもそうですけど、
うん、
千葉って言ってるし、
うん、
で西武も埼玉って言ってるし。
そうだよね。
だからやっぱ巨人ですよ。
そうだね。だから全然意味わから
ん
わ。そうそうそう、だから結局そこがお荷物になっていってるみたいな感じなのかもしんないなって思うよね。
これでベルディみたいになっちゃうのかな。
いや、可能性あると思うな。
あると思いますよね。
うん。
売られちゃうっていう。
うん。
ねえ。あんな名門が一挙にさ、なくなるみたいなさ、感じってあったよね。
う
ん、
だと思うよ。で、
うん、
でさ、その、やっぱりその、巨人がいろんな意味で力持っていたのは、やっぱり、新聞と放送局が、まあ、一つになった形に付随しているっていう形で、例えばそこのスター選手になって引退したら、まあ、解説者の道がね、みたいな、まあ、上等なコースがあるじゃない。
うん。
これが多分ほぼ崩壊していくのよね。
まあ、そうですよね。
そう。そうすると逆にだよ。地方の都市の方が、なんていうかな。そうそう。で、キー局では流れないけど、地方の、だからローカル、福岡ローカルの野球放送はやっぱり増えてんのよね。
だから関東みたいなもんでしょ。
そうそうそうそうそうそう。
絶対こっちで東京では見ひんけど、
そうだ
よ。何本出てんねんみたいな。
そうそうそうそう。だからもうあれだもの、ソフトバンクホークスはあれよ、今の時期、達川さん出まくってっからね。
そうなの？
そう、達川はバッテリーコーチだから、今。
ああ、そっか。俺、達川って、もう広島のイメージしかないのにな。
でしょ？ちゃんと、だから、首脳陣もいい感じで連れてくるわけ。
あ、そういうことか。
うん。 で達川が去年から達川がピッチングコーチじゃない、まあ、バッテリーコーチだと思うけど、
そうなんだ、
うん、かなりあのチームの中の首脳陣として出てきて、今シーズンインにどういう選手が期待できるかとか、もう達川節満載よ。
あんま知ってるからね。
うん。
うまいし。
そう。ほんで、なんだろうね、あの、全国区としては全然知らないんだけど、みたいな選手が、やっぱり、ちゃんと地方局で解説になって、みたいなことをやるから。
ああ。
やっぱりその、スモールビジネス化してるっていう感じだよねって思うね、見てて。
ああ、なるほどね。
うん。
やっぱ昭和の時代とは変わったよね。
変わった。
いや、だから、
初心の星の時代ってない。
うん。高がめっちゃ野球やってるじゃないですか。
うん。
あの、カープの試合全部やるとか。
うんうん。
だから、結局、なんていうの、J リーグみたいになっていってるんじゃないですか、多分。
いや、まあそうだと思う、間違いなく。うん、
で、ローカル局でその、そこのクラブのやつをやるみたいな感じですよね。
うん。だと思うね。だから、まあ、ほぼほぼ、だから、なんていうかな、やっぱ、この、スポーツにおける地上波のビジネスモデルが崩れて、
うん、
次崩れるのは間違いなく、もう衛星放送における、スポーツのビジネスモデルが崩壊していくんだと思うね。
あれあれあれ。それも大変だな。
っていう気がする。
で、スポーツですよね。
うん。ジェスコ、ポーツ、スカパー、この辺は、だって、今から就職するやつが、衛星のアンテナ買うかとはならないよ、やっぱ。
ならないですよね。
ならないよ。その、アンテナ買わないといけない時点でアウトだよね、もう媒体としては。
だよね。
うん。それはとてつもなくでかいと思うよ、なんか。
テレビが終わっちゃうんでしょうね、多分ね。
そう。いや、だから、それだったら生き残って、テレビとして生き残っていくのはもしかしたら、ケーブルテレビかもって思わなくもないのよ。
でもさ、今だと、ほら、アマゾンとか見ちゃうじゃない？
まあね。
うん、フルとかさ、ああいうのになっちゃってるのかなと思うよね、見てると。
うん。
普通のなんか地上波のテレビ見てるより、下手をすると俺なんか普通にテレビ BS もとかも見てるからだけど、
うんうん、
あれそのまま下手をするとこれ Amazon だけでいいかみたいな感じは
ある、ね、いやだからね、あのケーブル、
ね、
要はさ、ケーブルテレビって物理的に線を引っ張るから、
うん、
あのやりようによってはだよ、今はそのテレビ放送みたいに向こうから配信するっていう仕組みを作ってるけど、うん、考え方を変えていけばだよ。テレビ局はそれしかやりようがないんだけど、そもそも、その、あの、うん、向こうから送ってくる、電波で送ってくる仕組みだからないけど、
はい、
ケーブルテレビは、まあ、双方向が可能なわけさ。
うん、
そうすると、時間帯にとらわれずに、全面的にコンテンツを自由に見せるよっていう歌詞も、ケーブルテレビで切りやすいような気がするんだよ。タイムテーブル捨てて、そしたらケーブルテレビさんが持ってるコンテンツの、まあ、ではまあ大手でいうとジェイコムさんなんかは衛星と乗り合ってそこの権利を持ってるから、まあそこの契約の仕方とかいろんな変わっていくんだろうけど、テレビよりは可能性が高いような気がするんだよね。だから要はなんていうの、テレビ方式ではなくてネットだから、ケーブルテレビさんでやってるネットを使って好きなように見れるテレビを作っちゃえばいいじゃん、もう。そしたら、Hulu とか Netflix とかにも全然負けない量は、彼らは握れる可能性があるのよ。っていう気はするけどね。だから、びっくりしたのが、冬季五輪で、まあ、マイナー競技だけど、J コムだけが流す競技もあるのよね。
ないですか？
マジマジ。
買ってるんですか？
買ってるんだと思う。だから、あ、収益立ってんだ、これっていう、一つの判断になるよね。マイナースポーツだけどね、それはやっぱ、あの、地上波、フィギュアとかは当然取れないんだけど、カーリングかなんかは取ってるっぽいんじゃないかな。
へー。
みたいな感じ。
いやー、だから結局、コンテンツに金かけられないんですよね、でもどっちにしても。その、なんていうんですか。
うん。
その、結局、ターゲティングできる広告って、
うん、
広告費を絞ろうっていう方向じゃないですか。
そうそうそう、そうね。
ダダ漏れで、何千万人に見せますよっていうので、
うん、
例えば1人当たり、まあ、10円として、1億円払ってたとして、1000万で。だけど、自分とこと合わへん人に見せてもしょうがないから、
うん、
それやったら1万人だけに見てもうて、1人当たり10円払いますよ、もしくは50円払いますよって、50万円払うっていう、多分広告モデルじゃないですか、
うん、
完全に。
うん
まあ、ターゲットでやりやすいもんね、CM ね、
うん。もう全然セグメンテーションで払う、あの広告で払うから、
うん、
けど、そうなると、結局、うん、その地上波とか新聞とかがやってた、
うん、
その何千万人に対して出すから、何千万円とか何億円っていう予算取りはできないんですね、多分。
そうだね。
で、何でもいいから見てる人っていうのがどんどん減っていってるから、
うんうん、
ほな、結局コンテンツに対して、1個のコンテンツがセグメンテーションされる代わりに制作費が下がりますみたいな感じでしたね、
うんうん
うん。
そうなってくると、スポーツとかは厳しいですよね。
そうなんだよ、
うん、
だから多分なんだけど、例えばね、J リーグでは、まあ、スカあの J スポーツでも、契約数は分かるけど、ロードレースの番組を見てる人が一体どのくらいいるかは、実際つかめないみたいなのよ。まあ、つかみようもないよね、そりゃ。
そうですね、落ちてくるだけですからね。
そう。だから、やっぱものすごい、その、マーケティングっていう意味でも中途半端なのよ。
あ、そうですね。
うん。
そうですね。そう言われたらそうですね。
そう。だから、あの、なんつうの、J スポーツに、まあ、その番、だからまあ、その、ロードレースの番組に自転車メーカーの CM を入れるっていうのは、ある程度見込めるけど、やっぱりでかいスポンサーを呼び込むことは、ほぼほぼやっぱできないよね。
そうですね。誰でも言うわけじゃないです
か、ね。そうそうそうそうそう。かなり絞られた中でしか見ないわけじゃん。で、そう考えていくと、多分もう間違いなく、そこは崩壊する。だから、俺が思ってるよりスピードがこれ速えぞっていう、危機感がもうめちゃめちゃあるね、なんか。
そうすると、ほとんど見れなくなってくるよね。
そう、だから。
そうやって考えるとね。
うん。
テレビショッピングがこんだけ全盛なのはよく分かって、
うん、
テレビショッピングってダイレクトマーケティングなんで、入れたことで減ったりって分かるんですよね。
そうだよね、うんうんうん。
だから逆に言えば金使いやすいっていう、広告費と使いやすいみたいなとこあって、
うん、
だけど、結局視聴率って、地上波でいう視聴率なんかもわっとしてるから、
うん、
その 1% でなんぼとかってもそんなんねっていう話じゃないですか。
うん、
で、その、で、それに、じゃあ、一発広告出して何百万円ですっていうのはもう出ないっすよね。
だよね。
うん。
うん。
そう思う。
だから、逆に言えば関係なしのお金が送ってくる NHK だけが圧倒的に強くなるっていう。
うん。うん。
うん。やっぱ金取れるね、元あるからね、強い
から、ね。
うん。うん。
いやー、その、オリンピックの中継はもうないんじゃないですか、東京港。
だから、まあ、だから推測してね。
出てるもんね。
うん、だから推測してね。だから、あの、そういうことが会議に出てるらしいよ、本当に。もういいんじゃないかっていう、だからもう言ってみれば、バランスが取れないっていう判断だよね、きっと。だから、オリンピックの放映権はどんどんどんどん上がっていくのに、テレビとして視聴率はどんどんどんどん下がっていく。で、下がっていって、そこの、その、なんていうの、CM に対する単価が上げれるわけもなく、みたいな状態なんだろうと思う。だから、それだったら自分たちで作る、まあ、20% 取れる、ドラマの方を流そうよっていう判断になるんじゃないの？いや、だから、気づけばよかったなって思ったのがさ、フジテレビがさ、まあずーっとフィギュアスケート流してたんだけど、去年くらいから生中継やらなくなってたんだよね。要は、まあ海外の、まああの、シリーズ戦で、まあいろんなところでやるじゃない。 今までやっぱりスポーツの醍醐味って深夜であろうが何であろうが絶対生だったと思うのよ。それをフジテレビがあえて捨てて、やっぱりなんていうの、再放送でゴールデンに持ってくるっていうのが、やっぱさ、夜中でやるとどんだけ頑張っても視聴率が取れないんだけど、ゴールデンにやればもしかしたら取れるかもしれないっていう、多分そこにかけた戦略でそれが当たったんだと思うのね。
ね、
うん、だから夜中の11時からやったらどんなに頑張っても視聴率知れてるじゃん。
はい、そうだね。
でも再放送なんだけど、一応前振りの情報がわーっと流れて、その後にあえてゴールデンで流す、その方が多分もう世の中的にさ、数字稼ぐようになっちゃったんだろうなと思って。
そこまで向かって見る人ね、
スポーツ中継じゃないですよね、すでに。
まあね。
芸能ですね。
芸能。そう、だから、
フィギュアとか。
そう、フィギュアはだから、ある意味そういうやり方にマッチした競技なんだと思うんだけど。でも、やっぱり、なんていうの、ある意味、フジテレビって昔言われたのは NHK の次にスポーツの権利持ってるのはフジテレビだって言ってたんだけど。それが今はもうほぼそういう状態になってんのかっていう感じだよね。だから彼らが多分もうバレーボールから手引いたりみたいなことがどんどん今から起こっていくんだろうなっていうさ。
かろうじて生き残るのは競馬ぐらいかな。
競馬はね
さすがに録画で競馬されてもないですよ
ね。そうだねそうだよね。
でもあれだよね、結果がインターネットで見れるようになったっていうのもね、大きいよね。だから結果だけ知りたい人別に見なくてもいいんだよねって話なんだよね、多分ね。
そうなんだよね。
だ
からそう考えていくと、だからやっぱそういう分岐点に来てるっていうのを、スポーツをやる側の人間がどのくらい気づいてるかって考えると、
でもスポンサー、例えばスポンサーとかつかなくなってきてからすげえわかるんじゃないのこれ。
わかるかな
ぁ。だって相当低くなってきてんじゃないのこれ、例えば。
いやだと思うよ。
いや逆に言ってやってる人たちが、特にマイナースポーツだけど、マイナースポーツのことを、うわ、もう厳しくなってきてるよってわかるんじゃないのこれ。
マイナースポーツはね。
けどマイナースポーツもともとマイナーで金なってないですからね。
まあね。
で結局、なんていうの、野球の一人だけがずっと来てて、で、まあ、たまにラグビーが来たりとか、まあ、サッカーはちょっと別として、とかやけど、マイナースポーツはずっとマイナーですからね、日本って。
そうだよね。動画を巻いてもそこからメジャーになることはないっていうか。
か、あとは実業団ですよね。柔道だの陸上だのみたいな感じの、とにかく大企業にぶら下がってやっていきますみたいな、どっちかですよね。
そうだよね。
だからまあそういう意味では、
実業団
が正しいのかもっていうのはそうかもしれないですよね。
いや、そうなのよ。だからその何をもってメジャーかっていう、そのメジャーっていう、そのメジャー化みたいなものがもう世の中が分断化されて、野球ですら小さなブロックの中に収まりつつあるのに、その何をもってメジャーかっていう話だよね。で、例えばさ、体操なんかは明らかにメジャーな競技なはずなんだよ。
そうね、あんだけ金メダル取ってね。
ほいで NHK でやって金メダル取る瞬間なんかいい視聴率叩き出すんだから。間違いなくメジャーなんだよ。でも体操で一体何人の選手が食えてるのって考えると、メジャーではあるんだけど経済的にはマイナーなんだよね。
だってチームがコナミと特集会で、
そうほぼほぼそこで終わりみたいな話じゃない。で逆に言うとマラソンなんかは全然世界に向かって勝てないんだよ。勝てないんだけど、駅伝やらマラソン大会やら必ず中継があるわけさ。
あるね。
それで陸上部はもう無限にあるわけだよ。で、それで食ってる人は山ほどいるわけ。 これどっちが正解なのかっちゅ話だよね、本当に。
駅伝みたいなのってすごいモデルだよね、あの箱根駅伝とかね。
すごいモデルだと思う。
戦ってるわけでも何でもないんだけど、あんな視聴率叩き立つからね。
そう。
変わってるよね。
変わってる。
ねえ、マラソン中継金かかるはずですけどね、生でやるって
ね、 ねえ、すげえかかると思うよ。
ねえ。
うん。でも
結構やってるよね。俺見てる人たちよくわかんないけどな。俺は見ないからね。なんで長く見てなくちゃいけないのって思ってるから。
うん。いや、でもさ、やっぱりさ、要はさ、まあそういう日本の経済とかスポーツを取り巻く環境のお金がどんどんやっぱ縮小傾向に向かっていく中で、実業団としてチームを持ってれば、当然その放送があるってなると、スポンサーになる可能性もでかいわけじゃん。
まあね。
それでテレビ中継がやっていけるみたいな、そのビジネス構造を持つんであれば、本当にプロとして全然お客さんが来ねえみたいな、例えばその BC リーグみたいな。それと考えたときに、やっぱ、そう、どっちが正解なんだろうって思っちゃうよね、なんか。
逆になっちゃってるよね、なんかね。
そう。そう。いや、だから、アメリカみたいに、やっぱり人口が減らないとか、高齢化社会にならないとかだったら、多分右肩上がりで、そのみんなが思う、アメリカ型のスポーツのビジネスモデルで、やっぱりなんだろうな、その放映権も右肩上がりになっていく可能性はあるんだろうけど、
まあ、
日本の社会構造的に言うとそれはもう無理じゃん。
うん。
ねえ。
もう下がるからね、
どうそう。って考えた時にはだよ。やっぱ実業団っていう選択も、本当にスポーツで食っていくっていう意味よ。その多くの人がスポーツで食っていくべきだって考えを持った場合には、実業団をノーとは言いづれえぞ、これっていう。
ね、逆に正しいかもってなっちゃ
う。そう。
あれですね、多分陸上って、チーム持つのに金かからんのですよ。
多分ね、そう、まあまあ、本格的になるとかかるとは言うけど。
やけど、例えばね、うちの近くにスーパーマーケットがある
ん
です
、
モディっていう、まあ関東圏には20何店舗かあるスーパーマーケットの店なんですよ、単なるスーパーですよ、普通の。でそこは陸上部持っとるんですよ。
ああ、だろう？そうなんだよね。その、陸上部、そう、実業団が陸上部持ってるって、そのくらい手軽に持ってるよね、みんな。
そう。これで、衝撃的なことに、実業団駅伝の東日本予選かなんかに出てるんですよ。衝撃的なこと。ここでいいだって、ほんま普通のスーパーですよ、家の近くにある。が、陸上部持ってるってどういうこっちゃっていう感じだったんですけど、おるんですよ。
だよね。
まあ5人だか10人。で、多分その人はみんなスーパーの店員なんですよ、普段。夜走っとるんですよ。以上でしょ。別に道具がいるわけでもなく。でもっと言えば駅伝出えへんかったら別に、ね、その人の趣味で陸上部って言ったらいいだけですからね。だから、陸上のモデルは多分そうなんじゃないですか。
いや、多分そうだと思う。
そう。だったらコモディ、だから、テレビにドーンって出るかもしれないですからね。10年に一遍ぐらい。
だよ
ね、ニコニコ動とか分かったの陸上だもんね。
そうだよ。だよね。
あ、そうですね、ニコニコ動そうですよね。天満屋とかね。
天満屋とかね、そうだよね、そうだよね。
そうそうそう。
あんなの、岡山の役ってわかんない。いや、だから、陸上がそういう意味ではお手軽なんでしょうね。
だと思うよ。
いや、だってさ、アイスホッケーみたいにさ、金かかんないもん。
そう。
アイスホッケーなんか大変だよね、リンクは。あれしてさ、電気かけてとかってやっていくわけだよね。防具だけでも大変なのにさ。
でも、そう、いや、でもさ、ほんと変な話だなって思うけど、だからこれ、ほんと日本のやっぱスポーツ文化の持つ構造的な欠点だと思うんだけど、あれだけフィギュアスケートがフォーカスされて、ほぼほぼ今まで昔はなかったグランプリファイナルとかよくわかんねえ大会が、ゴールデンであんだけあるのに、フィギュアスケートので単純に食っていけるやつって本当に日本で10人もいないって言われてるのよ。
あ、はい、そっか、あんなに好きなのに。
そう、あんだけ好きだよ。で、あんだけ多分、ゴールデンでやってるから金も流れてるはずなのに、選手に流れるのはあくまでもやっぱ羽生くんとか、見てくるね、あの、実力もないけど、あの、金を大金手にしただろう、本田真凜ちゃんとか。あの辺には金が来るんだけど、あの、ほんとこないだ、なんだっけ、あの、しくじり先生で、すぶりふみえが出てたけど。
あ、はいはい。
ああ、大変だよね。
あの、後半もほぼどこも支援がなかったっつんだよ。あの、すぐに踏み絵にだよ。
だよね。
ありえないなって思わないかなと思って。
ああ、そうだよな。だってずっと出てたもんね。
ずっと出てない。だから、伊藤みどりと、やっぱり浅田真央とか安藤とか出てくるつなぎだったけど、
うん、
彼女が牽引してきたこともとても大きくて、
うん、そうだよね、あのすごいなんか愛情っていうか表現するってやつだよね。
そう、だからやっぱそこがつなぎ止めてから次の世代にバトンタッチできてるって背景は絶対あるはずなんだよ、
うんうんう
ん
う
ん、そうするとある意味レジェンドみてえなもんなんだけど、その彼女が後半8年間ぐらいほぼ無給だったっつんだよ、
うん、
どこもスポンサーつかなかったんだって。
なんなんでしょうね。
そう。
なんなんでしょうね。あんだけ
薄い。なんなんだろうね。
だろう。そのいびつな構造なのよ。やっぱりあの選手に金が落ちない仕組みになってんだよね。
誰のせいですね。
だから多分グランプリ、いやグランプリファイナルとかフィギュアスケートは。どっちかっていうと、あの、日本ではなくて、世界スケート連盟なのかなんかよくわかんないけど、そっち側に放映権を払ってる風なのよ。みたいな感じ。
けど、実際問題、フィギュアスケートまともに、相手にしてる国ってないですよね。
ないないない。だから本当、
日本すごい好きなんだよね。
そう。だから、なんだっけ、この間やってた大会、韓国、いや、台湾でやってたんだけど、もうびっくりするぐらい人がいないよね。
うん、なんだよね。
うん。
そりゃそうでしょ。
ね、あんなにびっしり入ってて、日本ぐらいだ
も
んね。
うん。
うん。い
や、そう。うん。まあ、韓国が、かろうじて、
うん、
何でしたっけ、奇妙なでしたっけ。
そう、まあ、その次の世代が出てきつつあるっぽいけどね、今。
ああ
言われてるの
は。それでも日本、ロシア、韓国、以上、
うんうん
ね。アメリカでも別にそんな、ね、メジャーだと思えへんし。うん、あ、またカナダ
ぐらい。まあ、カナダだろうね。
うん、
だろうね、多分。
だけど、ってことはけど、そんだけ日本程度、看板、あの、ロシアでやってても看板日本語ばっかりじゃないですか。
うんうん。そうそう。そう
ってことは、誰に金いってるんでしょうね。
いや、そうなの
よ。ほんまに。
いや、どうなってんのよって思うじゃん。
うん。
だから、その構造を持ってる日本で、やっぱりなんだろうな、プロ化っていうことが、そのスポーツが生き残っていくことになるのかって考えると、
うん、
いや、もしかしたらこれ間違ってんのかもっていう。
逆に
。
そう
みたいな発想も同時に持たないとやばいなと思ったね。いやどうしても俺はやっぱそこに抵抗感はあるんだけど、でもスポーツの世界で生き残っていくのはもしかしたらもうやっぱりそういうなんていうのやっぱりちっちゃなコミュニティを作ってそこで生きていくしかないのかももうっていう。その恐怖感みたいな、なんかすげえ時代に会社作っちゃったかもって思ったな。
まあね、うん、難しいですよね、それね、本当に。
いやー、びっくりする。だから、まあまあよく考えるとさ、そういう意味ではさ、ビジネスモデルが崩壊したっていうのはさ、まあ、あの、スポーツが好きだから、その視点でずっと見てて俺らは気づかなかったけど、よく考えたら音楽なんかもう10年前から崩れてて、
うんうんうん、
コッパみじんじゃない正直、
うん、
いやスポーツももうそれが起こって中盤に差し掛かってんのかもって思ったね。
なんかああ、ほらマドンナがすごいそうやったもんね。
うん、
あの CD とか力入れなくなったんだよね。
うんうん。
そってライブに力入れるようにした、ね。
そうそうそうそうそうそう。
うん、そんでほらあのビデオとか勝手に全部撮らせてあれオープンにしてんだよね。
うん。
で見せて人を呼ぶっていう格好に今してるんだよねマドンナ。
そうだよね。
うん。これ相当前からやったよね。CD がちょっとあの逆に言ってインターネットで配信が始まった頃にはもうそれに切り替えていったもんな
ん
ですね。
うんうん
うん。やっぱりそういうことなんだと思うんだよね。ビジネスモデル変わったっていうのがね本人なのかスタッフなのかすごい頭がいいやつがいて、
そう。
今からライブでないと金なんないって
話を
信じたんだと。
そう。だからそう考えるとやっぱり AKB なんかはそういう意味では賢いなって思うよね。
うん。
ライブモード。
うん。だから CD を音楽を聴くものではなくて、これは高いけど応募券なんだっていう、そのビジネスの、
アコギだけどね。
アコギだけど、でもビジネスの発想としては、その視点が持てたのは、やっぱすげえなって思うもんね。で、その客単価上げていくっていう方向に、舵切ったわけじゃん。すごいなって思うよね。その抜け目の差は。
うん。鬼のようなやり方するなと思って、あれ見た。
人々は何に金払ってるんですかね、今。
ライブだ。ライブっていうのは、
あ
自分のものみたいな。本物とか
何を見てるんですかね。
ああ。
CD 買わへん、スポーツ、名品。
だからやっぱり、
何を見てるかなんじゃないの？
やっぱり SNS なんじゃないの？見てるの。
うん、そういうこと。
じゃあインターネット屋さんというか携帯電話会社だけが儲かるっていう。
そうそうそうそうそうそう。
車も買わへんっていうでしょ。
うん。
で旅行も行けへんっていうでしょ。うん、その段階の世代とかじゃなくて、ね、若い人たち。
うん。
じゃあ何に金使ってるんですかね。
逆にでもそのさっきのあの野球見に行ってる人が増えてるってこと、やっぱりライブは増えてる。
うん。
ああ。
なんで視聴率はすっげえ下がっていってて、
うん、
その全国に配信するあテレビで見るっていうスポーツはもう下がっていくんだけど、
うん、
ライブはもう上がっていくっていう、
うん、
まさかやったあの戦略がそのまま全部いってるって話なんじゃないの
かもしんないよね。
うん、
そうだからスタジアムスポーツであればそこを、ね、中心にして、でまあ困ったらあの単価上げていきゃいいわけで、入場料がだから人気があればあるほどプレミアチケットになって値段が上がっていくってことは当然起こるわけで、経済活動っていう仕組みが突破口になるんだけど、いやロードレースってどうやって生き残っていくんだろうって思うよね。なんか
いやでも変な話、ロードレースはあれだけど、
うん、
トラックみたいなものだよね多分今後ね。
うん、
結局あの UFJ とかがそうで、あれ単価ガンガン上げていって、やっぱり一人1万ぐらいの入場料にしたいって言ってんだよね。
ああ、ゆくゆくはか。やっぱそうなるよね。
うん。うん、それが、なんだろう、世界とかでやるんだったら、やっぱりそのぐらいに日本の値段で言うとするっていうのが、当たり前だろうみたいな格好の、あの仕掛けた、あのもうやめたけど、
うんうんうんうん、
あれ
を、ね、
あの人言ってたよね、やっぱりね。
そうか。
うん。
でもそういうことだよね。
うん、そういうことなんだ。
だから、音楽で勝ち組になった AKB さんとか、EXILE、うん、さんとかもそうだもんね。
うん、うん、そうそう。
うん。
EXILE なんか丸っきりそうだもんね。
そうだよね。
EXILE はそうですね。
うん。で、近年のジャニーズもやっぱそうじゃん、なんか。
うん、うん、うん。すごい入るもんね、
あ
の
人とかね。だからやっぱ、そのちっちゃなコミュニティで単価を上げていくっていう思考性になっていくのかもね。
うん、
そうだ
ね。
だからそうなってくると、だから、そうだからテレビと新聞の代替になってるのはもう間違いなく SNS だよね。
そうだね。ね、今みたいな本当ただで見るテレビがなくなってくるんだろうね、これね。
うん。
結果的には、ね。
うん。
で、俺、ある程度金を払って、もう好きなものを見ていくってことになっていくんだろうな、
なっていくんだと思うね。うん、
だから、その代わりを今、取ろうとしてるのがアメバみたいなやつなんだろうね。
だと思う。
うん、地上波どうせなくなるでしょって。 だからもう、うん、あのただでやるのは俺らがやりますわインターネットでって彼らは、
うんうんうん、
それだって主導権握れるでしょっていう感じだよね、うん、多分
だよね。
うん、なんかアメバ考えてる藤田さん考えてるのはそういうことなんだろう
かもしれないね、だと思う、
うん、
確かにねとは思うよね。
なんかね、
だから今、うん、だから今ちょうどだから大学を卒業してさ、社会人になって一人暮らしを始めますっていうやつが、うん、テレビ買うとは思えないもんね。
うん、まあだからね、パソコンでもいいじゃんってなるよね。
うん。
うん、でパソコンのモニターとしてテレビがあるっていう感じじゃない。
うん。
うんうん、そのあのあ受信機あるよっていう感じじゃないのかな、うん、今ってね、
うん、そうなってくると本当にどんどんどんどんコンテンツにかけるコンテンツ制作の金が減っていきますね。
いやっていう気はするよね、本当に、う
ん、だからどんどん狭いターゲットに対して、うん、そのエッジの立ったっていう言い方で言うのがセグメンテーションできてるっていう言い方をするのが、うん、例えばその YouTuber がめっちゃ出てるとか言うじゃないですか。
うんうん、
で、けど YouTube とか、YouTuber とかって、もうほんまなんていうの、なんだそれって話じゃないですか。
うん。
お金のかかってなかったりって、全部、金かかってるとか言って1000までなんか買いましたとか、なんかそんなんばっかりで。
うん、
で、それで何万ビュー出ましたとかっていう話とか、それは限界あるでしょうと思うんですよね、コンテンツ。
うんうんうん。
特に日本の YouTuber とかっていう人たちは。うんうん、でアベマも今面白いけど結局海外から買ってきたコンテンツか、うん、まあ、制作費安くて維持立ててやってるかどっちかで、それはそれで面白いんですけどね、
うんうん、
だけどやっぱり荒いし、
うん、
速攻性で作ってるし、
うん、
浅いし、うん、みたいな感
じ、名作が生まれないよね。ドラマみたいな昔の名作みたいなのが生まれないよね、これね。
そう。だから、
乱発みたいな感じ
ですよね。うん。だからやっぱりさ、ドラマみたいなものはやっぱりあれなんだろうね。その、ネットフリックス型になっていくんだろうね。
金かかるからね。
うん。だから、その、明らかに日本だけじゃない配給先を持ってて、でそこが世界戦略とかアジア戦略の中で日本のクリエイターにある程度のお金でドラマを撮らせるっていうのがもうなんていうの、地上波のテレビの制作はこう超え始めてるのかもって思うね。
まあね、そうなんですね。でそうなってくるとこの言語問題なんですね、日本語。
そうそうそうそう、
そうなんだね。
そうなんだ。
そうなってくると今度言語問題になってくるんですよ、これが。
うん、だと思うね。
だ結局ね、日本のコンテンツ作りは厳しいですね。
もうそう、
そう、いろんな意味で。
うん。
だからデリルがアジアに向いてるっていうのは、まあある意味スポーツやった可能性あるかもしれないけど、
うん、
ね、ドラマとか、あ、だからアニメが別にね、もう入れ替えないだけやからなんとかな
る。そうそう、うん、だからアニメはね、行くんだよね、うん。でも今ね、中国とかめちゃくちゃアニメ出てきた。
そりゃそうだよ、あんだけ外注すりゃ出るよね。
今だって日本で今放映し始まってるもんね、中国のアニメだね、これ、うん、見える。うん、やっぱすごいね、なんかね、金あるとこ強いわ。
いや、そりゃそうだよね。だから日本の漫画家さんに原作料ドーンと払って中国制作でやっちゃえば。
いやー、ほんとなんかね、うん、いやなんかね、スタッフとかもうほとんど中国人になってたね、見てる。
うん、
うん、そう、出てるよ、もう。
うん、
で、遜色ないぐらい、やっぱり、クオリティ高くなっちゃってね。
だよね。
そうですね。
うん。で、あれだもん、で、ネットフリックスも、日本のアニメにはお金大量に投下するって言ってるもんね。
うん、なんかわかるよね。
うん。うん、だから、やっぱりそこも引けてくるんだと思うよ。
うん。
ほいで、ネットフリックスのすごいのがさ、最近ね、いいドキュメンタリーを連発してくんのよ。あのね、やっぱ、職員汚染のドキュメンタリー、まあ海外制作だけど、あのね、ドキュメンタリーの数が半端ないね。だから、多分ネットフリックスは、ニュースではないニュース性のある素材をやりたいんだと思うよ。ニュースなんかはもう CNN とかに任しときゃいいやっていう、そこからもう一歩先の踏み込んだところを見せてやれっていう、 それこそアメリカ制作のエッジのだったドキュメンタリーがめちゃめちゃ多い。で絶対
それあるんですよね。
うん、絶対それは戦略的に狙ってるよ、見てると。
おお。考えてるんだな。
結局ドキュメンタリーも結局金なんですよね。今日 NHK のドキュメンタリーとか見たけど、金かかってますもん。
金かかってる。
時間もかかってる。
うん。うん、
結局金やなって感じですよ。
そう。
NHK 見ててすごく
思う
けど。
そう。思う。ドキュメンタリーはもう、そう、間違いなく金かかるよ。
うん。
うん。
うん、だからもう民放なんか全然しないじゃないですか。
うん。
しないね。
うん、結局やってもなんかようわからん、表面面みたいな感じでしょ。
うんうん。
NHK だと平気で5年とかかけてやりますからね。なんでそんなしないねんと思うけど。
うん、NHK ぐらいだよね、ああいうのやれるの。
うんうん。
だから結局、ネットフリックスもそこの金があるんでしょ。
だと思う。
うん。
うん、だからやっぱそれを、だからネットフリックスのすごいのはやっぱりあれなんだよね。吹き替え能力が高いのよ。かなりの確率で、特にネットフリックスのオリジナルドラマの力入れてるやつは、100% 公開時にも吹き替えでやってくんのよ。
おー、すごいね。
すごい。だから、そういう意味ではもうローカライズも頭に入ってるのよね、彼らは。
うん、
だからそういうドキュメンタリーもほぼほぼもう吹き替えで見れるから、
うん、
うん、すごいよ、なんか。
お
ー、いや、これが世界戦略だわって思ったね。
そうですね。
そう、
ね、
そう。だからやっぱりなんだろう、お金にできるんだよね。
いや、なんか結局日本の地上波民放とか終わっていくのは、
うん、
どう考えても日本のこの縮小していくマーケットに付き合わざるを得ないっていうことしかないっていう、ね。
そうそうそうそうそうそう。まあどこまで行っても電波だから。やっぱりエリアに限定されたものしか扱えないっていう。で、そのエリアの人口は今から減ってくるでしょっていう。そこの問題を分からずに進んじゃってる感じがするよね。
ね。
うん。
で、セグメンテーションもできなきゃ、あの、データもまあ、基本的には返ってこない。
そうそうそう。
そんな無理ですよね。
だと思う。
急速に無理ですよね。
無理と思う。だから、なんかやっぱその一山越えて今から、急速感を持ってドーンって下に突き落と、当たっていくかなっていう、印象がするぐらい、やっぱりちょっと、テレビ局絡みの制作者、会社の話とか聞くと、ああ、そういうことになってんだっていう、
そうね。
うん、感じはした。だから、本当に、だからスポーツってそこに依存しすぎたから、
うん。
やっぱなんかいろんな手考えとかないと、この先すげえ時代になっちゃうぞって思ったね。
ああ、やっぱりモデルがめちゃくちゃ変わっていってんね。
変わっていってる。
逆に、そこだって考えたら、
うん。
視聴者が1万人以上成立するビジネスモデルもあり得るんですね。
そうそう、そういうこと、そういうこと。
そうだね。
うん。
うん、別に1000万人が見んでも、
そう。
1万人の人が、1回1000円払って、やったら1000万あるからね。
うん、そうそうそうそうそう。そうそうそう。
で、それが、なんていうの、その、ダゾンとかスカパみたいな、月何千円とかじゃなくても、一発1000円とかで、見たいと思う人が1万人集まれば、それでもう、なんか1年分ぐらい。叩き出しますよみたいなこともあり得るっていう言い方はできますね。
そうだと思う。そうだと思う、
うん。
だからそう考えると、やっぱさ、すげえなって思うのが、アメリカのやっぱり NBA とか、さ、NFL もそうだし、メジャーリーグもそうだけど、やっぱりどっかにぶら下がらずに独立してやるじゃん。
うん。
これはすごいよなって思うよね。
うん、いや、だから、うん、今そういう集金構造を持ってるんでしょ。
そうそう、
うん、
あとあっちはやっぱり金出すんだよね、多分
スポーツにね。そうなんだよ、そうなんだよ、
うん、
スポーツにそもそもやっぱりお金を出すっていう文化があるんだよね。
あ、だからほら、なんだろう、子供の頃から子供にはすごい安くとか入れさせるもんね、うん、それで慣れさせていくとか当たり前にしていくっていうのは本当にアメリカってやるもんね、うん、
やるよね、
うん、
けど逆に地上波が主流、地上波のそういうのが減っていくっていうのはそういうモデルが出来上がってくるっていう話ではあるんですよ、
ね、まあね、そうだと思う、
うんうん、どっちにしても見られへんから、
そう
待ってね、
うん、
だと思うね。だからやっぱそういう中でそのダゾーン型が正解なのか、その NBA 型が正解なのか、そのパイが限られた時にダゾーンみたいなところに乗り合っちゃうと、より一層目減りしていくじゃない、間に入られると。それだったらやっぱりダイレクトなもの、だから1万人なら1万人で100人のプロフェッショナルが食っていくっていう構造を経済的な裏付けの中でどう作っていくかみたいな。
まあそうですよね。なんか、うん、あの卸とか仲買業者が
死
んでいくのは、まあ、インターネットらしいってインターネットらしいですよね。
そうそうそうそうそうそう。
もう生産者が産地直送じゃない、生産者が今週末に直接届けて集金するっていう。
でしょ。だってそうしないと、だってそんなちっちゃいコミュニティで、だからそれが何十万人のコミュニティだったらまだ可能性はあるけど、うん、そうじゃないとしたらって考えると、やっぱそ
1万人ぐらいはいるんですよ多分。
うんうんうん。
1万人ぐらいあるところとどうつながるかみたいな感じなんですよね、おそらく。
そうだろうね、
うん、
と思うね。だからすげえ時代になってんなって思ったな、なんか超怖えよっていう感じがするな、なんか。
まあけど、まあそう、うん、そう見るけど、まあなんていうの、足られたか金取ったか別として、
うん、
そのあれ、あのフレッシュで何万人とかのビューが立ったっていうのは、まあ、ない話ではないんですよね。
うんうんうん。
結局、それが、まあ、それがロードレースなのかっていうのはちょっと別として、
うんうん。
それが立てば、それぐらいの人が集まるだけのマーケットはある
って。あるっていうことだよね。そう思う、そう思う。
そうそうそうそう。
そう。だからそこをどう効率的にマネタイズしていくかっていう。
うん。うん、
やっぱそこを真剣に考えないと、だからそのいつまで経っても昔の野球を指していつかこの競技がメジャーにっていうその時代錯誤な考えを、やっぱどっかで捨てないとやべえぞこれみたいな、
もうメジャーとは何か、
そう、もうスポーツでメジャーはありえないっていう発想で組み立てていかないと、あのこれは怖いぞって思うよね。だからそうやって考えると本当陸上なんかをうまく食っていってると思うわ。
けど実業団ですって。
そう、実業団ね。で、なんていうの、そんなポコポコ持てるんだけど、ある程度権威のある大会があって、やっぱりそこに出ることで、うん、やっぱりある程度のネームバリューも上がるから、要はそこにお金を投下してる会社のオーナーも満足がいく程度の満足感のバランスが取れてるってことだと思うね、
うんうん、ねえ、チーム維持するのに何十億もいらないからね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
全体
そう。だからそこのやっぱビジネスモデルで、やっぱり日本の中でどこまでもやっぱマッチングがいいのは、やっぱり学校単位のこのスポーツのありようのビジネスモデルね、
うん、
これもマッチングとしてはいいんだろうなっていう気はするのよ。
どこまで行っても違和感ありますけどね。
あるけどね。あるけどだよ。
どこまで行っても違和感ありますけどね。
あるけどだよ。でもやっぱさ、帝京のラグビー部が2億円集めるとか、
うん、
すげえなって思うもんね、やっぱ、
うん、
だからそこにはお金を払う何かがあるんだと思う。だからこれが例えば海外だとプロチームを持つみたいなことが一つのステータスになるんだけど、日本ではやっぱり自分の大学をっていうところの価値の方が高いのかもしれないなと思うよね。
まあおそらく、大会の注目度の垂れ方ですよね。
うん、まあ、そう思う、そう思う。
ラグビーとかまさにそうだけど、
うんうん、
結局、 そのトップリーグ全然人集まらんくても、うん、未だにもうなんか優勝もせえへん総名戦とかに国立で3万とか4万集めちゃうわけじゃないです
か。そう
2万とか3万集め
ちゃうわけじゃないです
か。昔ほどじゃなくなったとして、
うん、
だから結局そこ、まあ、高校野球なんかもまさにそうですけど、
そうだよね、
うん、そういうそのまあ座組で新聞社が儲けてきて、座組でテレビ局が露出させてきて、それがずっと続いてるって。だからそれがどこまで行っても違和感なんですよね、僕は。
いや、俺も違和感があるんだよ。俺も、とてつもない違和感があるんだよ、そこに。
だから、教育、スポーツや教育やとかわけのわからん話でしか語られへん、ね。
そうそうそう。
どこまで行ってもこの違和感があるんですけど。
そう。
いや、まあ、それが、まあ、ある意味商売になるっていうか、ビジネスになるっていうのか、スポーツが生き残るっていうのかわかんないですけど、
うん、
だからまあよく見えたらこれでもこれでも競技生活おしまいっていう決が決まってるみたいな話ですよね、
うん、そう
ね、4年で卒業するだの3年で卒業するだの、これでチームが解散だのみたいなのが日本人が好きみたいな話です よね、うんうんうん、けどそれもそれがそういうストーリーが好きなのか、そういうのに慣れされてるからネット甲子園みたいなのでわーわー言っちゃうのかっていうところもどちらかしかわかんないですけど、
うん、わかんないよね、これは。そうなんだよね。いやーって思うね、だから。
どこまで行っても違和感ですよね、それは。
違和感はある。
そりゃ必要ならへんよって思うん
だよね。思うよね。だから、そうなんだよ。日本の文化的にスポーツの強さは正義であるみたいな、その、あれもないから、この国はな。
うん。うん
そこがねっていう、だからよりやっぱりビジネス、スポーツをビジネスになりにくい土壌が、これだけあんのかってやっぱ思うもんな。
まあそういう意味ではサッカーはやっぱようできてます
よね。いや、うまくやったよね。
海外っていう出口もあるし、
そうそうそう。
で、そのクラブっていう単位で育成もするし、
うん、
でクラブ的には売っ払ったら儲かるみたいなのもあるし。
そうね。
まあね。まあサッカーだけじゃダメですよね。
そうそうそうそう。だからそのちっちゃい単位で、まあその中での最高年俸のマックスも知れてはいるけど、
うんうん、
でもやっぱ身の丈でやっていくっていう、
うん。
で、それよりでかい金が欲しければ海外のでかい市場に行けっていう、
うんうん、
ものすごいわかりやすい構造があるもんね。なん
か。そうですよね。わかりやすいですよね。
うん。
うん、
で、それはすごいなって思うよ。
いやだからまあアジアに向かって行ってんのもようわかりますよね、 J リーグは。
うん、
だから賢いんですよね、
うん、だろうね、うん、多分
なんかわけわかんないですよ。だから FC 東京先週の日曜日かな、
うん、
インドネシアジャカルタで試合してるんですよ。それもわけわからん、日本インドネシア国交樹立60周年記念大会とかわけわからん。
ほ
うお前なんで僕ちょうどジャカルタにそうだったんで行こうかなと思ったんですけど、シンガポールに行っちゃったんで行けなかったんですけど、
お
うおう、ね、結構やってるんですよ。J リーグチャレンジとかつって。
やっぱやってんだ。おうおう、
J リーグのチームがジャカルタ行ったりだの、なんかタイ行ったりだのして試合やっとるんですよ。
うん、
まあ、やってんだと思いましたよ。
やっぱそのアジアのやっぱそういう国を耕してるのよね、今。
完全にそう。完全にそう。
すごいよね。
うわーと思いました
よ。
ジャカルタで試合ってどんなんやねんと思うけど。
そうだよね。
またそれで負けてるっていうのがね。
あ、負けてる。
負けてる。
そりゃダメだよね。
いたんでよかったと思うけど、それで負けてるっていうのはまた、いかにもなんですけど、
うん、
それでやってますよね、やっぱ J リーグは。めちゃくちゃいってる。
そうだよね。
いやー、だから、まあ、まあ、逆に言えばだけっちゃだけですよね。
うん。
まあね。
でも、だから、うん、そうだと思う。だから、サッカーはやっぱ、FIFA が偉かったのかな。
いやー、どうなんでしょうね。やっぱ J リーグの地元が賢かったのは、わかんないですね。
ねえ。
どこが賢かったのか。
いやだからやっぱりワールドカップというものをあそこまで巨大にしたっていう、そこからやっぱりピラミッドの構造がうまくできてる感じがするから、
うんうんうん、ね、そうですね、
そう思う、
圧倒的ですよね、
そう、でそれがもはややっぱりなんだろうな、 オリンピックより影響がでかくなってる感じもするんだよね。
絶対そうです
よね。うん。
絶対。画面がすごいから。
だよね。で、偉いのがさ、やっぱ国で誘致するじゃない。
うん。
オリンピックはどこまで行っても都市じゃない。
うん。
そうすると世界の広がりにやっぱり限界があるから。
東京オリンピックすでにもう都市ですらなくなってます、
ね。まあね、まあね、もうね。
どこでやる
のか。宮城でもやってる、ね。
うん。でも。
東京なのかどうなのかそれは分からない。
そう思うよ。でもやっぱそうなっていくっていう一歩先を行ってやっぱりあっこまで巨大化したっていうのは、で、やっぱり世界の歴然としたマーケットがあってとか、リーグがしっかり収入立ててとか、で、そのワールドカップがあるからやっぱりバルサとかああいうね、スペインの1クラブチームが世界戦略に乗っていけるっていう方向性になっていくみたいな構造は見事だよって思うよね。うん、だから、
まあね、
うん、すごいと思う、だから。
まあ、変な話ですけど、
うん、
中見てて面白いなっていうか、あれなのは、
うん、
まかれ間違ったら FC 東京世界になりますからね、あの、道としてはね。
うんうんうん。
なんていうの、それこそ、コバルトーレ、女川ですら世界ってなる道は繋がってますから。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。そうだよね。
その絶対、例えば、何にでもならしたるっていう魔法があるんやったら、絶対ゴールを決めさせないゴールキーパーになりたいと思うんですけど、
うんうん、
そういう人がいるか、いたら、どんなチームでも世界一になれるっていう、道がつながってるっていうのは、サッカーすごいですよね。
通用すごいと思う。
興味ないですもん。
うん。うん、そう。
それずーっと、1年間ずーっと勝ったら世界一ですからね。
そうだよね。
それはね、やっぱ、うん、世界戦略っていう意味ではようできてます
よね。ようできてると思う。で、だからやっぱ、うん、国同士で戦う、やっぱりその、ワールドカップっていうものと、もう一個やっぱり、まあこれは、マーケティング的にはあんまり成功はできてないけど、クラブワールドカップみたいなものも作っといて、やっぱりそこの土壌も作ろうとしてるっていう、この、先見性もまああるよねって思うよね。
うん。ね、だって去年かアントラーズがレアルに勝ちかけて、ね、
うん、
みたいな話ありましたからね。
だよね。
うん。
一瞬ね。
ええ、みたいな話ありますもんね。
そうそうそう。だからやっぱり、で、そこの、やっぱり新しいスターが出てきて、それがまた海外に移籍して、みたいな、ちゃんと流れができていくじゃない。
うん。
うん、
で、そのドラマとしての全体像が世界という視野で、ちゃんと見れるジャンルになってんのよね。うん、だから、それがやれてる競技って一体どのくらいあるんだろうって考えると、まあ、やっぱないよね、あんま。
まあ、サッカーですよね。
うん。
まあ、アメリカのスポーツはね、ちょっとアメリカが世界を持ってるから。
そうそうそうそうそう、そこの問題はあるけど、っていう。まあ、でもそこだよねって思う。見事だわって思うね。
うん。
うん。だからもう明らかにワールドカップがオリンピックを超えていってる。っていう超えていくっていうのはもう間違いないだろうねとは思うし、
まあ、逆に言えば、
うん、
そのサッカーはもう10年以上前に市場下に捨てられてますからね。
いや、そうなんだよね。
もうえらい昔に捨てられてますからね。
そう。
逆に捨てられたからこうなったのかもしれへん、
うん、そう思う、そう思う、
うん、
そうだからやっぱ強いよねって思うよね。
うん、うん、そうですよね、
うん。うん。だから強いと思う。
うん、
そうなのよ。
ね、まあもちろんね、日本代表っていうのがあるっていうのは大きいですけど、
うん。
うん、けど別にね、地上がなくても見に行く人は見に行くし、みたいなところでやってるっていうのは、完全に、読売グループに捨てられ、
うん、
で、まあほとんどのとこから NHK 以外誰も拾ってくれへんみたいな状態から始まってるからでしょうね。
そう思う、そう思う。
うん、
だからやっぱそこが、いや、だからやっぱり、まあ、世界、まあ、だから海外ではそういうビジネスモデルだったからっていうのもあるんだろうけど、でもそれがまあ、こうそうしてるよなっていう気はするよね。
まあ、そうですよね、
多分
ね。
だと思う、それがやっぱ見事だなって思うな。だからそういう意味ではほとんどのスポーツが東京オリンピック以降 食っていけなくなる可能性が大だろうなっていう。
まあいやだから一万人相手にどうやってやるかを考える
しかないよね。
うん、直販しかないとみたいな。
そうなんだよ。だからさ、本当にそれが起こることでやっぱりいろんなことが変わるっていうことを考えていくとだよ、
うん、
例えばさ、今まではその放映権みたいなものを例えばごっそりフジテレビに売りますと。でフジテレビが例えば先週に密着してそこの放送も持ってるじゃない。でも時代で今までならそれをニュースの時に特集で差し込んでみたいなので、うん、広めると同時に価値を上げていくって作業をやってたけど、うん、今からはその1万人ぐらいのブロックで収益構造を作っていくとすると、
うん、
やっぱりその1万人をキープするためにその元になる映像の権利は一体どこが持つべきなのかとか、どういう立て付けでそれを持っとかないと。だから今までみたいにドンって例えばダゾーンに丸投げしちゃうとダゾーンが告知する以外権利を持たないから、やばいじゃない。そうそうそうそうそう。だから例えば試合をライブで流す放映権はあんたのところにあるんだけど、それの優勝者の記者会見はフリーの素材にして、それこそツイッターだフェイスブックだで大量に投下するくらいのある程度戦略的な権利を保有しとかないと。だから、
うん、
ラグビーなんかそれ大失敗してると思うのよ。
そうですね。
うん。
時間だけでしか見えなかったですかね。
そうそうそうそうそうそう。だから、試合、まあ、せめて試合は権利渡すけど、その他以外のものは、ある意味自分ところでドキュメンタリー番組作るぐらいの制作会社も抱えて、それをもう大量に Facebook とかそういうので流して、タダで見れるようにしていくんだみたいなものがないと。
うん。
ダメなんじゃないのかっていう気がするんだよね。
見れなくなっちゃったもんね。
そう、そう。だから結局インターネットに行っても有料化されちゃうとそこで枠組みとしては広がらなくなっていっちゃうから。そうやって考えるとフリーの権利構造を持つものをどれだけ自分ところで作れるのかみたいな。そこまで考えて次の一手を出さないとこれ絶対やべえよって思うのよ。だから J リーグもある意味そうすればいいと思うのよね。だから試合関係はダゾーンにドーンって投げるんだけど、要は山本くんが言ってて欲しいっていうその全般を扱った番組はもう J リーグ単独で作って、それは権利はない、あのどこも持たさないと。これはもうフリーでばらまくんだっていう球を持っとかないと、
うん
うん、新しい形にはマッチしないだろうなって思うのよ。
まあだから J リーグは軽いんだけど、なんか NHK の BS の、
そう、そうね、そうね、そうね。
それと地上波ローカルには渡してる
っていう。そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
他はだろうですよっていう。まあ監督はそうでしたけどね。
うんうん。だからも
う、まあ、ようできてなって感じ。
ねえ。だからもう一歩そこほんと進めていきゃいいのにって思うけど。
うん。
だからあの、サッカーでは、うまい企画やってたな、ネットでって思うのが、あの、なんだっけ、キャプテン翼のシュートをやってみますとかあったじゃん。あれどこが絡んでるかわかんないけど、やっぱああいうものを大量に自分たちで作れる能力がないと、やっぱ人口が減っていく中でその限られたパイを維持するのも難しくなっていくから、そこの戦略を含めてやっぱり中央がしっかりそこをコントロールしていくっていう発想がないと、ダゾーンならダゾーンに丸投げっす、 J スポーツなら J スポーツに丸投げっすっていうのはもう絶対にどこまで行っても時代に合わない気がするんだよね。
だからダゾーン、Jリーグの場合はその変わり方がえげつない変わり方したんで、
まあね、そうね。
それでダゾーンは成立してるのかって僕つくづく思いますけど、
うんうんうん、
まあそれはまあアジア戦略の一環の中っていう話なのかもしれないけど、
そうね。
けど、ね、野球もそうなるんですかね。
なるんじゃないかな。
そうなるしかないんでしょうね。
なると思うよ。
なんかね、テレビって芸人の番組しかなくなっちゃいます。
うん、でも、芸人も限界が来るんじゃないかな。
でも今、お笑いばっかじゃない？
うん。
海が、ほとんどなんか。
うん。
なんかね、まともな行動もなくなってくるし。
うん。
制作費が圧倒的に安いじゃないですか。
そうそうそうそうそう、制作費が圧倒的に安いからなんだけど、もはやそこもやっぱり崩れてるって思うのが、あれだけやっぱり喋るとか笑わせるとか面白いことをさせるっていう、そのある意味得意な人生を歩んできたスペシャリストたちが、
うん、
あの年収が YouTuber に抜かれてるっていう、そこだよねって思うよね。
いやだから、
YouTuber もそうそう長くは続かないでしょ、これ。
いや、でも芸人も長くは続かないじゃん、ほぼほぼ。
うん、そうされますよね。
うん。そう考えると、まだまだ、だから、ある意味芸人はさ、俺、こういう言い方正しいかどうかわかんないけど、もうサラリーマン化が起こってる気がすんのよ。
いやー、だからさ、じゃあね、今ね、なんか芸人までにモラルを求めてるのがすごく嫌だよ。
そうそうそうそうそうそう。
いいじゃんって、これ頭どうか悪いからこういうことやってんだ
よ。そうだよ。その、俳優とかミュージシャンとかさ、モテたいからやってるに決まってんじゃん。そんなやつ、寄っていいよってくれ、不倫もするじゃんって思うんだけど。
そうだよ。
何そこに目くちら立ててんのよっていうさ。
本当にそう思うわ、俺は。
ねえ。
いや、こういうのに倫理求めてどうすんのよって思うよな。
そう。
どうすんのよって思いますね。
ねえ。だからやっぱそういう中で、やっぱさ、だから今、芸人さんたちがその YouTuber になってそのアクセス数を稼ぐっていう方法論を知らないだけで、彼らとしてはその能力が十分あると思うのよ。まあ、その中でもやっぱり生き残っていくのは人、かけらなんだけど、でもある意味もはや芸人になって上が詰まってる状態の中でそこで見れるサクセスって限界が来てるから、そうなるとまあ、なんかのきっかけでそれって一気にシフトしていくんじゃないのっていう気はすんだよね。
いやだからテレ、まあね、テレビは本当にもう、なんていうの、安全運転しかしないですからね。
もうね、もう無理だね。
うん、
そう思う。うん。
だから一番お笑いに向かへんメディアになっちゃってるんですよね。
そうそうそう。そう
じゃあもう何がテレビに向いてんねんって言われたら何も向いてないですけどね。
そうなのよ。そうなっていくともう間違いなくそっちにシフトすりゃいいのにって、まあまあ、だから、ねえ、お笑いの吉本さんとかなんとかがでかくなっちゃってるからそこの舵切れないんだろうけど、
う
まい、今から近い将来間違いなく出てくるよねって思うな、そこは。
うん。
うん。ほんで、明らかに、だからなんだろうな、そこで世界戦略を練ったお笑いみたいなもので大金稼ぐやつが出てきたら一気に流れ、潮目変わっちゃうんじゃないのっていう。気がするぐらい、まあ、ねえ、なんか内包してる気がする。
言語問題なんですよね。
まあね。
最後これまた。
うん。
だから結局、ねえ、PPAP が流行ったのは、
うん、
PPAP やったから、ですからね。
そうそうそうそうそうそうそう。そうなんだよね。
そういう意味では、その世界戦略っていう意味では、やっぱ韓国の芸能界が世界戦略
してる。してるよね。してると思う。
まあ、やっぱどこ行っても、アジアどこ行っても日本より全然韓国語の、方が多いですもん。そのカンナムスタイルとかじゃなくて、今のアイドルとかも含めて、もう、やっぱ韓国、いわゆる韓国カルチャーみたいなファッションとかも、どこ行ったっけな、あれは、インドネシアか。違う、インドネシアもそうだし、どっかもそうやったけど、ほんまに韓国カルチャーなんですよ。あ、香港や。
あ、そうなの？香港で韓国カルチャーがすごいの？
めちゃ
くちゃ。だってあれ、アジア戦略というか、全部相当前から、首里やった時からなんだよね。
ああ、そこからか。
うん、国が、全部、金を入れて、めちゃくちゃ力入れて、
うんうん、
一発目が首里なんだよ。
うん。
あの映画なんですよ。
あの映画戦略はね、うん、
うん、そう、そっから考えていって全部あのドラマで、うん、ほらあのなんだっけ、あのなんかあるじゃない、ドラマでいっぱい、
うん、
な
ん
冬のなんとかとか、うんうんうん、あでもみんなそうだもんね、それに乗っかって、
あと K-POP ですよね、
うん、K-POP が、
そうだね、
あれめちゃくちゃ金突っ込んでるもんね、専門学校作って、
台湾もそうや、ファッションとかはめちゃめちゃ韓国なんですよ、
うん、あそうなの、
日本なんかいるって、いやすごいならあれなんですよ、身近なんですよ、台湾
もう全然韓国ですよ、
へえ、
なんていうの、そういうファッションとか文化的な意味で言うと全然韓国、
はあそういうことになってんのか、
うん、
だからあれ多分放映料も安くしたんだよね、
ああまああるよね、あのそうだよね、日本が大量に流したのはそれだって言うもんね、やっぱ
うんそうだって言うもんね、うん、でそうなっちゃえば勝ちじゃない、なんか、
うん、
そうそうなっちゃえば勝ちみたいな感じですよ、だから、うん、服屋さんとかおしゃれな服屋さんとか韓国ブランドばっかりですよ、
そうか、
日本のブランドなんてユニクロだけですよ、
大したもんだね、まあでもユニクロはそういうところで戦えてるのは
ユニクロはどこでもある、
すげえな、
うん、ザラより高いもんね、ユニクロの方が、
うん、
かん、あの海外で買うと、
あそうなの、
うん、ザラとかユニクロでも高いもん、
うん、結構高級ブランド、
うわー、うまいことそのベネトンとファッと差し替わったね、なんか、
そんな感じ、そんな感じですもん、
うん、あそう、
あと中国は無印ですよね、無印良品、
あ無印
良品高い、うん、高い強いんですよ、でも必ずね今仕掛けてくるじゃん、この中国のその政府が、
うん、
今回も地図の問題で大騒ぎしてる、
言ってましたね、
そうあれなんでかずっとすごい人気あるからなんですよね、
はあ、すげえな。
あのなんかあの、うん、ねあのね成分かなんかで問題になった時、逆にね、消費者が、うん、お前らが間違ってんだろうとして逆に抑え込んだもんね。
うーん。
うん。本来絶対ないんだけどそういうことは。
すごいね。
ぐらいですよ。だから本当に日本、あとあのコンビニ、ローソン、
うん、
のどこでもある。うんファミリー
ファミマも多いですよ。
おお、そうだな。ファミマも多いんだ。
うん。ローソン、ファミリーマートは結構どこでもあります
。そうだよね。いや、でも、でもそうだよね。博多の一風堂ごときが世界戦略練るぐらいの時代だもんね。
あ、
うん、
一風堂も結構どこでもある。ここある
だよね。いや、一風堂って博多の中でもそううまいラーメンじゃねえじゃんって思うんだけど。
うん
やっぱ見事だよね。
あれは政府絡みなんですよね。
お、そうなの一風堂は。
あれはクールジャパン戦略って言って、
うん、
その麻生がずっと言ってる、
うん、
その日本の文化を輸出するって言って、1店舗出すために、何ぼやったかな、1億かなんかくれるんですよ。
お、そうなの、
それはひどいな。
あれ完全にクールジャパンの輸出の戦略に乗っかって、
うん
だから、うん、6、7年前にニューヨークで出したのが最初とかな、
うん、そうそうそうそう、ニューヨークが最初。そうそうそう。
そう、
うん、
で、どこんでもありますよ。
すごいよね。
あるある。うん。
どこんでもあるラーメンは一風堂と、アジセンラーメン。
うん。
うん。
アジセンラーメンもどこんでもある。
あるって言うよね、アジセンも。
いや、アジセンは確かに中国資本なんてな、みたいな。
うん、うん。
アジアのやつやつは。
うん。
一風堂もほんま、あのどこでもあります
よ。だよね。
タイもあったし、うん、シンガポールももちろんあるし、
うん、
あるいくつもある、
うん、だからやっぱ
だけど、
うん、
だけどその文化的だってそのクールジャパンってとかいう意味で言ったらもう韓国に乾杯してますよね
っていうことだね。
だ、うん、
うん
うん、そうなんだよね。あれもう一回巻き返せばいいんだよね、
うん
文化的な部分の影響力っていうのはもう韓国に完全に負けてますね。
うん。
うん。
だからまあ、その、まあそうだよね。文化政策もなんか表面つらファーってやるだけだからね。どうなんだろうっていう感じはするからね、日本の場合は。
まあね。
うん、
だからまあ、うん、あ、このクールジャパンみたいなんで、ハマってんなと思ったら一歩ぐらいですね。
そうだよね。
一風堂はすごい。なんでんな出てんねんと思
って。すごいよね。だからまあ、そういう意味では、やっぱそのクールジャパンが、 まあ麻生さんがやったからどうなのかっていう気はしなかないけど、でもやっぱそこは当たったんだろうね。だってその外人がさ白身の魚食う感じが本当かよって思っちゃうんだよな俺は。もう古い人間だから。
日本食は当たってます。日本の文化は受けてるんですよ。だから日本に行くで、日本食も受けてるし、でその日本への旅行も受けてるし、それは日本への旅行はもう2倍行くだけで安い、圧倒的に物が安いで、物がいいって思われてる。
よくて安い。
日本食はやっぱり、もうブームなんでしょうね。
だろうね。
あと信じられない
やつ。ヘルシーだっていう。
ヘルシーだっていうところだよね。いや、だからさ、その外人が、やっぱさ、そのタコとか白身の魚とか食わなくていいんだよって思うよね。だから、高くなんじゃん、魚がってなるから。いいんだよ、お前らは赤身だけ食っときゃ、わかりやすい味を食っといてくださいって思うんだけど。
あ、そうやろ。あ、全然話、同じような話で言われるんですけど、先週、マレーシアのクアラルンプールで説明会やってたんですけど、日本食レストランでやったんですよ。
うん、
で、そこ、結構、高級日本食レストランでやったんですけど、そこって、貝柱とか、女川から入れてるんですよ。女川の、水産会社が出してるんです。すごい頑張ってる、今。びっくりした。
すごいね。いや、でも、そうだよね。これだけさ、その、ほんと、俺らがさ、こう、中学校とか高校時代って外人って、タコなんかデビルフィッシュって食わないって習ってたけど、もう平気で寿司って言いながら食うじゃん。ってことはやっぱりチャンスがあるんだよね。
あ、今だから、女川とか、その、三陸系の、その水産会社が、そのアジアに、輸出するってすっごいやってますよ。
だろうね。
それこそ、ホヤを入れた状態、それは無理やろうと
思う。それは限界があるよ。それは無理だよ。日本人でも食わねえのに。
ホヤ、これ入れてるとかって言ってて、これはちょっとさすがに無理だろうと思ったんですけど、そこの生産会社が、アジアのそういう食品見本市みたいなの出まくってて、たまたま僕らがやったとこは、その、お腹の会社が入れてるとこやった。
あ、そうなの。
やってんやと思って。頑張ってる。すごい頑張ってる。
だろうね。そりゃ頑張ってんね。だよな。だからやっぱ。
親は無理やけど。
でもやっぱそうやって考えるとやっぱり本当時代の流れが随分変わったんだなっていう、やっぱ、それに向けて戦略立てていかないと。やっぱ過去に引っ張られすぎちゃ、こりゃやべえやっていう感じが、やっぱすげえするし、で、一体やっぱりその、日本に何が残っていくんだろうってなっちゃうよなと思ってね。
ね、産業として何残んねやろって感じがしますよね。
その、空洞化が甚だしいっていうか、
ねえ。
すごいなって思う。
何が残るんでしょうね。でも、車？車を捨てて電気自動車になったら厳しいやろな。
いや、でも、まあ、俺は電気自動車は、どうなんだっつうのはあるけどね。
いや、あるよ。もう20年したらほとんど電気自動車しかなくなるよ。
いや。
これはもう完璧そうなります。
いや、まあ、そうなるんだろうけど、絶対それが正解ではないと思うんだよな。
もう正解とかなんとかじゃなくて、もう効率考えていったら電気自動車になっちゃう。
いや、でもそのなんだろうな、いや、まあ効率はわかるんだよ、でもそのなんつうかな、その局面だけを見て電気自動車がいいって手になってるけど、そのバッテリーを生産してそれを廃棄してみたいな、その全体像を考えた時に、結局ガソリンのが良かったじゃんってことになんじゃねえのっていう。
これ、寄り戻しは一回あると思うよ。
だよね。
水素なのかどうかっていうのもあるんだよ、あれ。
だよね。
ただ、ほら、水素って扱いづらいよねって
なって、
で、電気自動車に持っていってんのは、無理くりでも持っていきたいのは中国だからね。
そうそうそうそうそうそう。それで、 まあ確かにね、その構造がシンプルになっていろんなメリットはあるんだろうけど、その電気自動車1台を見て、その省エネとか燃費とかって論じても、その
大変、電気作るのどうなのよ。
そうそうそうそう、そこから考えると、そう、結局それ何だったのってことになんじゃねえのっていう、そのものすごい俺はあるな、それが。
だからまたそれが、まあ、もっとめんどくさくなってて、それクリーンエネルギーに、
うん、
そのなっていく。多分もうすぐ自動車会社がクリーンエネルギーしか使わないっていうことにしていくんじゃないかって言われてるのね。
いや、まあね、うん、
それぐらい、それはイメージ戦略だよね、結果的に、うんうん、その、うん、自動車会社っていうのはその排気ガス出して世界を汚してとか言われてるから、みんな電気自動車にして、しかももうあの電気もクリーンエネルギーしか使わないですよっていうことに多分この何年かでなっていくって感じで言われてるのよ、
うん、
でもそれはね、でもさ、考えてみたらさ、電気作るのは何で作ってるの？
そうそうそう。
あとはね、さっき言ったらその電池の問題があって、
大丈夫、
のあのパネルとかだったら、うん、あれ水品漏れてるんじゃないかって話とかよくあるんだよ、ね、
う
ん、
でしょ。
そういうことを考えていくと全然クリーンじゃねえじゃねえかって面もあるんだよ、
ね、そうそうそうそうそう、その例えば、ま、モーターの耐久性とかも考えていくとだよ、うんうん、今ある車ほど長いレンジでその乗れたりとか使えるってことになんのか、こいつらこれがっていう。まあでも、まあブレイクスルーが起きてそういうものができていくっていうのはあるんだろうけど、
まあね、
うん、ただ簡単には乗れ、いやだからさ、そこで日本の戦略として長距離の移動はガソリンなんだけど、もっと身近なものは電気に転化していこうよみたいな、そういう発想があっていいんだけど、電気で動く、こうそのなんていうの、新しいモビリティみたいなものを交通法規上、うん、ほぼ無理なのよね。
でもね、これね、うん、あれなんだよ、あの、自動運転が絡んでくるから、電気自動車っていうのがまた出てくる。
うんうんうん、
結果で制御しやすいからね。
うん、
で、これ自動運転なんかもう10年もしたら結構、特に高速がそうなってくるような気がする。
うんうん、
あの、今、まあね、トラックの予想は、これ自動運転になってくるでしょ。
うん、
もう10年したら意外に実用化になってくる。
そう思う、そう思
う。うん。そっちから考えてくる、そっちから多分電気自動車になってくる。
うん。
いやー、なんか結局自動運転もそうですし、その、電動自転車もそうですけど、日本はね、多分法律がついていかないんです
よ。そう、そうなのよ。
そうなの。これね、海外がやって、それに合わせていくことにしかなんない。
うん。
そう。
だから今ね、
中国とか
シンガポールがすごい。
うん。
うん、そう、中国とかシンガポールって、あの、特区作っちゃって、そこでね、海外の、あのドイツだっかでもまさかすぐやれないから、こっちに来て全部そのテストするんだよ、
うん
うん、
それの誘致やってんのが、うん、あれだよね、シンガポールだよですよね、
うん、
だよね。だからやっぱりあの本当その何、産業構造を変えるっていうんならそこから変えていかないと、
そうそうそうそう
って思うじゃん。でも全然ついていかない、何にもついていかない、言ってないわけよ、
うん、
そうだから一番遅れてんの、ね、
そう
な、技術はあるんだけど、
そう。
なんだろう、テストできないとかなんとかってなっちゃってて、出せないんだよ、だって国内で。
そう。
いまだになんか自動運転の実験しました、トヨタがとかって、田んぼの中を曲がれましたとか、何を言うてんねん、
だいや、だってまだ平気で乗るよ、あの、ドローンでピザ運びました、みたいな。バカじゃねえのか、みたいな。記事が。何やってんのよ、みたいな。
多分法律がついていかんと、うん、特にその自動運転部門と、
うん、
その車以外のその移動手段、
そうよね、新しいコミュニティ
で電動自転車とかなんかもうあっという間に乗りましたからね。
だよね、
あんだけ日本進んでたのに。
そう、
圧倒的にね、電池も良かったし、山のやつとかパナマのやつとかすごい良かったのに、うん、もうダメですよ。
だろう、
勝てないですよね。うん、勝てない、絶対勝てない。
政府とあと業界も悪いよね。自分たちのこと考えてさ、反対しちゃったりして、政治家を動かすからさ、
うん、そう
ね、それが逆になっちゃっててさ、海外がポッと出てきた瞬間に全員負けるというすごい状態になっちゃう、う
ん、そうなんだよ。いやだからその電動ものの だからさ、そのなんだっけ、日本強靭化計画みたいな、そんなアホみたいなことをやるんならだよ。新しいこと見越して、だからやっぱその、何よ、電気的なそういう新しいコミュニティ、その新しいものを走らせるための道路整備を新しくやるとかやれば、もっと広がりが持てるんだけど、それなくて既存のものを強くしますみたいなアホみてえなことやっから、だからやっぱ政治家も技術って分かってねえよなこいつらって思うよね。
いやだからまあなんていうの、 AI とかっていうのに騙されるんでしょ、何でもかんでも AI って言って
たら。そうだよね、そうだよね、そうなっちゃうよねってなるよね。
なんじゃそれみたいな、
なんでやそれみたいな話になるよねって思うわ。
AI がつきましたとかって、なんでそれみたいな。
ねえ。
もし AI 自転車が20キロしか出えへん、AI 自転車が出んじゃねえかとか、すごい話ですね。
で、思うね。ほんで、またなんか、そういう AI に、まあ、アホ企業が飛びついちゃうからね。いや、だから、いや、わかるんだよね。いろんなもんで AI がある選択権を提示するっていうならわかるんだけど、やっぱ人間はさ、どこまで行ってもコンピューターのためには働かないからね。でしょ。
普通に使っていくことになるのは、なんだろう、24時間全部その監視していくっていうので使っていくんで。
いや、そうそうそうそうそうそうそう
そ
う。
それのあと効率化。それだけでバーッと使っていく格好、それは当たり前に入ってくるからね、今AI。
だよね。だから、それを、だからそれが、その AI がより多くの、なんていうかな、その、形を人間に提示して、でも最終判断するのはやっぱり人間でないと、社会構造的にうまくいくわけがないじゃん。でも、なんか金融機関がこれから AI が判断してとか言うけど、そんなもん誰が AI に従って働くよって思うよね、なんか。
あ、でもね、金融機関のやつは、あれは当たり前になっていくね。融資とかやっていったときに、今ってほとんど、その会社の将来性とか見なくて、いくら担保をやれるのか、この時間しか見てないわけ。そんなのなんか人なんかやる必要なくて、AI でやればいいじゃん。だから10分の1に人を減らしますよって言ってんだ。
あんな
当たり前じゃない、結果的にそういうことやってないから。で、まあね、アメリカの、ああいうのは何やってるけど、その今の技術がこいつは本当に新しいのかとか、伸びそうなのかっていうのを査定していってこう金貸したりするんだけど、日本やってないもん、そこ。
まあね、
つまり日本なんか人間しかできないことを別にやってるわけじゃねえから、全部 AI になりますよってだけなんだ。
いや、でもね、やっぱりそれにも限界があるから、やっぱりどっちにしろ人が介在しないと、
あ、そうだよ、上の
方は無理だと思う。
だから残る人たちっていうのは、ほら、職業ってよく言われてるのは、経営者っていうのがあるわけよ。それは何かってね、経営判断するから
ね。だよね、そういうことだよね。
どういうこと？
そこは人間が最終的に、いや、コンピューターはこう言ってんだけど、いや、違うと思うっていう責任を人間が、抱えるから働こうって気になるわけで、
だよく今言われてるのが、じゃあ、電灯を作れたのかっていう話があって、エジソンは1万回以上2万回ぐらい失敗してるっつって、でも AI って効率を求めてるから、多分20回もやったらもうこれは諦めようって。
そうだよね。
人間ってわけわかんない信念のもとにやってると、
そうそう、
こういうことができちゃうよねみたいな話なんだよね、これ。
そうなんだよ。そう思う。だからやっぱ AI ができることっていうのは、あくまでもやっぱり人間が目の届かないより多くのなんかこう提案が出てくるみたいな、まあまあ頑張ってもそこ止まりだよね、ここ100年くれはって思うんだけど。
ただし、いろんなところに全部入ってくるからね。人間が今までやってたことを全部やっていくっていう話で。
だよね。
そこを効率よくやっていくってことで、ほとんど入ってくるよ。
いや、でもわかるんだよ。でもね、だからその日本の進むべき将来が、それでいいのかっていうか、だから、そのアメリカみてえな国ならね、その効率化もありなんだけど、
や、だって今から人いなくなんだよ。
あ、まあね、
いなくなんだよ。
いなくなるんだけど、まだいい、でも、まあね、でもさ、そのやれ働き方が変わっただなんだみたいなことでさ、どんどんある意味、そう、貧富の差がかけ離れていって、その一部の富を持つ者が勝って、ほぼ勝てないっていう状態になっていくじゃん。
完全にそれをなるのと逆かもしれないっていうのがあって、うん、AI が本当に発達していくと人多分半分ぐらいしか働かなくていくなる可能性があるよねって言われてるのね、
うん、
でその逆で、うん、今あのヨーロッパなんかで何かってベーシックインカムをやっぱり検討し始ま
って、うん、検討し始めてるっていうんだろう、
うん、と半分ぐらい例えば働けなくていいってなった時に、うん、人間は何やるかって今みたいに稼ぐために働くんじゃなくなるよねっていうのちょっとあって、
うん、
そうするとそのベーシックインカムみたいなのがあってその結果的にそのなんだ芸術とかさ、うん、なんかそういう人間らしいって、うん、わけわかんないこと言ってるけどさ、うん、そういうことに時間を使うようになるんじゃないかとも言われて
る。なるほどね。
なんないと、うん、なんないと思うな。
うん、それでも俺もさ全然聞き物なんだけど、なんでかって言うと、貧富の差が、うん、逆に言ってそこまでいったら、うん、貧富の差が、
うん、
なんだろう、あんまり関係なくなるよね。
うん、
普通に食えたらしたらさ、うん、なんで今あれかって言ったら、やっぱり、うん、金持たなくちゃいけないっていうのは、自分に何かあったら、その、絶対必要になってくるよねとかっていうのがあるからやるんであって、うん、それがもしないとしたら、うん、別にそこそこ暮らしていければ別にいいやって思ったら、うん、大金持ちとそれほど変わんなくなっちゃうんじゃないって話はあるんだよ。
なるほどね。
うん、
いやだからさ、そのいやだからさ、その国もね、どういう方向に持っていくかっていうのは、
そうそうそう、
日本の国民の幸せ感だと思うのよ。だから、
うん、そう、
効率化した先に日本人が感じる幸福感みたいなものはないように思うんだよな、俺は。
俺は別に考えてて、
うん、
幸福化っていうのは、
うん、
普通にベースであればいいと思ってる、
うん。
その上で何作るかでやって、
うん、
そうすると多分ね、一番やるのは、うんうん、人間の関係性を強めていくって話だった、
うんうん。
つまり、自分が病気だったら隣の人助けてくれるよねってコミュニティがきっちり作られてれば、
うん、
あんまり怖くないんだよね。
あ、まあね。
うん。その上での、何でかさっきの効率化っていうのは、それはきっちりやってもらって、
うん、
あの、なんだ、ベースを上げてもらう。
うん、
つまり、必死でって働かなくたって、ちゃんと貧困とかないような状況していけば、今みたいな環境って作りやすくなるじゃない。
うんうん
うんうん、恨まなくたっていけないからさ、
うん、
あの上にあんまりなんなくていいって言ったら、ものすごく大切なような気がするんだよね、逆に。
まあね。
いやけど、日本のことだけ、日本の国内だけで考えたらそうなのかもしれないですけど、
うん、
けど、それに他の国が そのスピードについてくるかって、まあ、抜かれるかもしれへんし、追いつかへんかもしれない、うん、いろんな国があるわけじゃないですか。
うん、
で、どんどんどんどん結局、ボーダーレス化していくことは確実で、
うん、
そのなぜなら日本で人が減っていって、
うん、
仕事が減っていったとしても、
うん、
日本に来る人は絶対増えてくるし、
うんうん、
日本から出ていく人もまあ増えるかもしれない、うん、で、そうなったときに、日本の国内のその経済状況だったりとか、日本、まあ、いわゆる日本人っていうのが、そのベーシックインカムでカバーされるとしたときに、
うん、
他の国との方がね、どうなんねんっていうのは非常に危ういですよね。
うんうん、
だからまあ、それ日本人とは何かみたいな話だったりもするとこもあるので、うん、
まあね、
うん、けどその
今でもね、一つはね、日本なんかね、下手すると鎖国すりゃいいんだ。
いや、最高の手です
よ。いや、だからね、いや、この間ね、ちょっと目から鱗だなって思ったのが、あの、ま、ダウンタウンの松本がやってるクレイジージャーニーって結構好きで見るんだけど、
うん、
それでね、あの、テキーラを、作ってる、向こうで作ってる人がいて、
うん、
要はテキーラってあれどこだっけ、国はせ、え、メキシコです、メキシコか、メキシコのある一部のエリアで作ったものしかテキーラって言えないっていう、そうそう、
で、
そうそうそうそう、で、なんかテキーラ共同委員会みたいなのがあって、なんか、あの、結構きっちり管理されてるのよ。その中で、唯一日本人がその中に入って、あの、働いてるんだけど、
う
その人がやっぱりそのテキーラの昔ながらで酒を作っていく中で、うん、やっぱり日本人から見たら効率化されてないわけさ、
うんうんうん、
でこういうところ効率化したらいいんじゃないって現地の人に言うと、いやいやそこを効率化することで例えばそのできた樽を運ぶ人がいると、その運ぶ人の仕事を奪っちゃうと、
そうそうそう、
だからこれはこれでいいんだっつうのよ、
うん、
それはだから要はさ、お金はそんなに儲かんないんだけど、どこに幸せ感があるかっちゅう話だと思うのよね、
みんなが働けるようにするって、
そうそうそうそうそうそ
う、
だから俺は日本人はそっちの方が向いてるなって思ったのよ、
うん、
だってベーシックインカムの話って本当笑い話だぜって思うんだけど、あのだって資本主義の行き先が結局旧ソ連みたいな話なのみたいな、もう笑い話じゃんこれ、じゃなくてやっぱり許容できる貧しさを多くの人で共同化するというか、日本人の民族性としてはそっちの方が合ってんだろうなって思ったのよ。
ああ、俺もちょっとね、あ、それ効率化した上でそれでも働かなくてもいいような感じの方が多分いいと思う。
いやまあそれはね、あのもう30ぐらいで悠々自適になるのが俺の理想ではあるけどだよ。
いやいやいや、やってもらうのか、なんかロボットでやってもらってもいいわとは、
うんうん、
だってさ、自分が介護されること考えたらさ、
まあね、
どう見たってさ、俺人にやられるよりはロボットにやってもらってもええわ。
いやそりゃね、そりゃあるよね、確かに。
まあね、それ本当に共同体とは何かみたいな話になってくるじゃない、
うん、そう、そう、
うん、どこまでがその内側の仲間でどっから出すとかっていうところの線引きがやっぱ、うん、僕はやっぱどんどんなくなっていく中でそれをどう作っていくねみたいなこととかもあるし、
うん
うん、
逆に言えば災害起こったら完全にその共同体によってしか守られへんから、
そうそうそうそうそうそう、
災害って、
うん、
そうなると、うん、その安倍ちゃんが言う国土強靭化なんかよりももっと町内会強せえって思うんですけど、
うん、
じゃあ東京なんかもう 2割以上が外国人なので、住んでる人の、
うん、
でそうなった時にじゃあそれを日本人がやっていけるのかっていうのも、うん、まあね、難しいところですよね。
そうだよね、
うん、すごい難しい、それは、
う
ん、
そう、
あでもほら今回は結果的にその貴乃花問題ってこれでしょ。貴乃花問題って新宿ゲートを作ってるやつらが来てしまったって話じゃん、こんなもん、
うん、
ああ、うん、つまり、ね、うん、そういうことですわ。そいつらがやってみんなでやっていったら、まあ、横綱は作れるしさ、うん、どうせ教会だって言えなくなるしさっていうところを作っちゃったってことが今の今回の問題でしょ。
まあね、
本当のこと言うとね、誰も言わないけど。
いや、だから、いや、いいんだよ。あれはあれで幸せ感感じてんだから、いいんだよ。相撲取りなんかろくなやつがいるわけがねえじゃんって思うんだけど。で、なんか。
でもさ、あ、うん、でもあれさ、いや、変な話だよ。はっきり言うと、うん、八百長やってんじゃん、上がっていくって話じゃん。
いや、だから、それでいいんだよっていう。
いや、しかもそれが、本来今まではそういうのやっちゃダメ。つまり、競輪とかやるとき、競馬でもそうだけど、一、
うん、
週間前から缶詰にされるじゃん。
いや、だってギャンブルだ
よ。そう、それはギャンブルだからだよ。
でも、同じようなもんじゃん、これって。
いやいや、だって相撲は、
ソフトバンクなんて、横たんだよ。
プロレスじゃないか。
そう、相撲はもう、もはやショーなんだから。
そう、プロレスなんだ。
日本固有の伝統芸能が加わったショーなんだから。
いやいや。
って思うよ、だから。
なのにさ、いつの間にか、新人がさ、今度スポーツ論にされてさ、
そうそうそうそう。
なんか死んだけどってなってんだけど、
そう。
さ、もう、それがいかがなもんなの。
いや、だからね、なんだろうな、貴乃花なんか、なんかいいものみたいな体で描くけど、あいつもバカだよって思うじゃん。
でバカだからこんな問題になってんだよ。
そう
さ、
だから別に、うん、あの新日本プロレスでナイフを起こってもそんなニュースにならないじゃないですか。
そうそうそうそう。
そうそう。なんで、なんでそんな相撲のことばっかりやってねえと思いますよね。
うん。いやまあ、まあだから NHK がやるからなんだよね、結局。だから、
でもあれってね、保守論なんだ。
うん。
多分。うん、今一番怖がってるのは多分ヨーロッパとか見て、ね、あれ怖がってるらしいのね。なんでかっていうと、うん、ヨーロッパ人ってどこにも行ったとしてもみんな子だから、うん、ああいうふうなことをするっていうことは考えてないんだって、
うん、
ところがあれ見た時にゾワッとしたらしいよみんな、うん、なんでかっていうと、うん、移民がいっぱい来たよ、
うんうん、
あれやられたら、ね、国乗っ取られると思ってる、
うん、
今ヨーロッパが実は上のヨーロッパの政治家の上のやつらが見てゾワッと来ててやばいってなった、うんうん、なんだけど今の日本の相撲協会が乗っ取られるよね。なんでかってみんなああやって入ってきた時に、うん、本来ここで連携しなかったはずなのに、ね、連携していかれて力持っていった場合こんなことされるよねってこれ見て分かったわけよ、
うん、
その瞬間何が起こるかってこんなに移民入れてしまってどうするっていう議論になってる
んだ
よ、
うんうん、
あなるほどね。
それって日本だと同じじゃん、
うん
うん、
ね相撲協会にうまくあまりにも鮮やかにクローズアップされてるだけであって、うんうん、それは今の日本とかヨーロッパとか国にそれが起きつつあるよってことがあれだっていう話。
ああ、なるほどね。まあそういう見方をするとちょっとあれだね、うん。
まあまあ分からなくはないよ。うん、
めっちゃ怖いじゃん。
うん、
いやで、ニュースで言ったらね、うん、なんでそんな、前田明が長州の顔面に蹴ったみたいな話、ね。
そうそうそうそうそう。
眼底骨折しましたよ、
そう。そうね。
藤波には
俺の顔面に蹴った
と同
じ。
ねえ。
それ以上でもいいかでもないじゃん。
そうそうそうそう。なのに何を求めてるのかねっていう。
何を求めてるのかね
いや、でも、結果的に日本の政治家の上のやつらとか、経営者とかが、実はこれ大問題にしてる。
今みたいな。そうなの。
へえ、なるほどね、そういう見方もあるのか。いや僕も1秒で嫌になって何も見ない
んで、うんうんうんうん、
全然わかんないですけどね。
そう、そんな相撲に何を求めてんのよっていうさ、スポーツでもねえし、ショーじゃんよって思いながら見てるけど、歌舞伎と変わんねえじゃんみたいな。
いや、プロレス先生、プロレス。
ねえ、そう思うよ、でも。いや、うん、そうでね。
それが許せないんでしょう。
うん。
ね、高野花、親花は。
いや、そんなん、顔面、なんか、殴ったら、なるほど、いきませんじゃん、そんなもんが。暴力の人
だから。いや、でも、あれだろ、本当の問題は何かあったら、あれ、高野花がやっぱり、高野岩を、それに加わせなかったらしいんだよね。
うんうん。
そしたら本気になってやったら結果的に白鵬に勝っちゃって、
うん、
その時に優勝するのが稀勢の里な
の。ああなるほどね。
そしたらモンゴルのその新事件とかしたらさ、てめえってなってて、うんうん、今回の事件みたいよ、どうも。
いやまあ、まあでもそういう話はさ、日本人同士でもあったじゃん。
まあまあ、絶対あんの。
あでしょ。
星の価値借りるとかもあった
よね。そうそうそうそう、どう考えても、だってやっぱ
困ったにはしてないだけだ、
でしょ。
でもさ、これね、極端にしすぎなんだよね、うん、この人たちが。
だと思うよ、うん、だからやっぱ
ここまで極端にやっちゃうと、うん、それはダメだよね、社会的にも問題になるじゃんとか、こうなんだと思う。
まあね、まあね。
プロレスやん。
ねえ、ほんと興味ね、どうでもいいんだけどって思っちゃうよね、なんか。いや、でもな、まあそうだよね。だから、いや、ほんとにね、なんだろうな。いや、なんかやっぱいろんな意味で分岐点が来てる気がすんな。
そうだね。
で、その中で何が残るのかみたいなこと考えると不安になっちゃうね、なんか。
なっちゃうよ。今後のさ、うちらの会社とかもそうだけど、
うん、
まあ、やばいよね。流れが早すぎちゃうから。
そうだね。
何十年前の流れと今の流れってさ、うん、早すぎちゃうからさ、全然違うもん。
うん、
そうですね。
やっぱ30倍だって言われてんだよね。 でビジネスモデルって昔一つすごいの作れば3台食えたって言われる、
ね、ああまあまあそうだね、う
ん、ね。でも今って経営者はビジネスモデル少なくても3つ作っておかないとダメだって言われて
る、ね、うんうんうん
そうしたらえらいことになっちゃうじゃん。
そうだよね、
めちゃくちゃ早いですね、うん、それはめちゃくちゃ早い、
早いよね、
うん、嫌になっちゃうね。
だからまあでもそういう意味ではやっぱいいタイミングだったかっていう、あのまあ今から10年ぐらいは残りがでどうにかやっていけるかみたいな、あの50年後はもう考えなくていいかみたいなのはあっから、あの今からは大変だぞこりゃみたいな感じはあるよね。なんか
ね、大変ですよね。
そうなんだ、
どんどん加速してるのが怖いよね。
そうだ、うん、いやだから本当びっくりしたのがさ、あのなんだっけ、あの仮想通貨のさマイニングの記事読んだ時に、
うん、
何にも分かんねえのよなんか。
でしょ。
そう、
いやいやいや、何も裏もさ、もう説明しようがなくてさ、
うん、
だからさ仮想通貨さよく説明してくれるって してよとか言われるけどさ、うん、仮想通貨まではいいんだけど、うん、マイニングあたりからさ、
うん、
怪しくなってくるね、これんだろうさ、これ最後どうなるのよとかって思ってるわけよ。
だよね。いや、なんだ、いや、だからなんだろうな、もう50年近くなるけど、今まで読む記事は大抵いろんなものを保管しながら理解できたんだけど、うん、何にも理解できねえやってなった時、ちょっと衝撃だったね、なんか俺。
それブロックチェーンは厳しいよね。
そう、やれブロックチェーンだなんだよ、その、マイニングってなんだよ、みたいな。
そうそうそう。
もう超衝撃だったわ、俺、なんか。
しかもマイニングが半、もう世界の7割中国やってるっていうのすごいでしょ。
うん。
それこそ、その、投資しませんかみたいな話があったりとかして、
うん、
で、最近ちょっとあった話は、その ICO っていう、その、仮想通貨を公開するっていうのが最近
あった
んです
ね。はいはいはい、あれするってやつね、なんだろう。うん、あの投資してくれっていうやつ、
そうそうそうそう、うん、仮想通貨勝手に作って、
うん、
それ公開したら、うん、一発で50億集まりますよとかって話があるんですよ、
うん、
絶対うつる。でそのアメリカ人のおっさんなんですけど話してて、
うん、
もうね全部嘘なんですよ、全部嘘、
うんう
ん、だけどなんかね引っかかる人がいるんですよね。
おお、そうだよね。
ブロックチェーンの話が出てきて、
うんうんうん、
で、その、で、別にブロックチェーンは仮想通貨じゃないっていう話、
うんうん、
で、だけど、その価値を、ちゃんと、その、うん、その価値を、こう、バックアップするのがブロックチェーンで、
うん、
で、それを、こう、出したら、ICO をしたら、もう、一晩で30億とか、マンデーとかみたいな話をするんですよ。
お
なんじゃそれみたいな話で、
いや、だっされる人が30億持ってる人がいたら騙されるって話だよ。
ね、それはね、めちゃくちゃ多いんですよ、今。それや
だろうね、この感じだとね。
うん。ちょっと前からその IPO ってその株式上場するっていうのがビジネスモデルやったのが、
うんうんうんうん、
IPO じゃなくて ICO をするみたいなのがあったりとか、
うんうん、
で、最近日本の大阪にある、あの、なんて言えばいいのかな、まあ、SNS みたいなの作ってる会社が愛称するとかって話とかあって、
うんうんうん、
それとかも、で、なんかいろいろあるんですよ、それの投資用のホワイトペーパーがどうとかとかって読むんですけど、うん、もうね、もうインチキの極み、なんでそれ、それ信じる人いるんだって思ったら、うん、いるんですね。
だろうね。
いっぱい
いるよ。
うん、
だって、今ね、日本ってほら、ビットコイン天国って言われてるじゃん。
うん、
一番、うん、世界で一番扱ってるのは日本だから。
ビットコインがだろ、
うん、
うん。
あ、もうね、だって。
日本人は中国人してないですよ。
そう、
まあ、そうなの、そうなの、ビットコインって、
うん。そう。世界から見たらもう、その騙し放題じゃんって多分見てるんだと思う。
うんうんうん。
うん、怖いわ、本
当。怖いよね、なんかすげえ時代になってんなっていう気が、すげえすんだよな、なんか。
いや、仮想、通貨も、うん、あと10年もしたら多分普通になってくるとは思うのね。
うん、
でも、今、 わ、やばいよね、こんな乱高下してさ、こんな騙されてました、うん、何百億持っていきまされましたとかって言ってたら、うん、こんなの今やられたって困るよねっていう感じで、うん、もうすぐ政府とか銀行とか入ってきて、うん、
通貨じゃないじゃんっていう、1日で何十パーセントも価値変わるもん、通貨な
んて、そうそうそう、
うん、使われへんやん、そんなんっていう、
うん、株よりね、あれだからね、乱高下するからね。
いやでもさ、その通貨がだよ、その電気的な仕掛けに依存してるっつうのもどうなのかっていう発想はねえのかなって思うんだけどね。
でも例えば今中国ってほとんど現金使わないじゃないですか、
うん、いやまああの人たちはあの国だから、そういや分かるよ、分かるんだけど、
世界的にそうなっていくよ、日本だけでもこんな遅れてん
の。いやでもだよ、そのいやそのなんだマイニングの話とか聞くとさ、
あれはダメだけどさ、
でもそれによってお金のあれがそのお金の流出量が決まっていくわけじゃない、そっからお金が発生するから。
それあれは仮想通貨の話だってさ、うん、今のその電子マネーの話とまた違う。
あ、まあ電子マネーはね、
うん、電子マネーほら一応国のねちゃんと裏付けがあってのマネーを使うから、
うん、そうそうそうそう、だからそれを理解できるんだけど、その仮想通貨って、うん、だからそのマイニングでみたいな話すると、いやどこまで行っても電気代の話じゃねえのそれみたいな。
そうだよ、
いやなんだよそれみたいな、何が仮想なんだそれのみたいな。
まあ、ビットコインはそうですよね。
だよね。
まあ、いろいろあるんでね、あれ、うん、また、それ以上認識されるのもいっぱいありますから。
あるんだ、なんだよ。
ありますよ、もう、なんやねんっていう。2時間ぐらい話聞いて、もう損したと思いますもん。
そうだろうね。
そうなのよ、あれ、途中からわけわかんなくなってくるんだよね。で、どうなんだよとか言ってから。
うん。
それも英語で聞くから、何がなんだか分からないです。うん、元が分かんないよね。
まあね。
衝撃的でしたね、あの、聞くと。
だよね。だから、まあ、ほんと、すげえ時代だよなとは思うけどね。
けど、まあ、それがね、うん、あっという間にそうなる可能性もないことはない。
そうそうそうそうそうそう。
そうなの、そうなの。そうなの。いや、これ絶対ないですよ、なんていう話じゃないから。
そうなんだよ。
うん、
ある程度リアリティを持ってだからね、それが。
うん。
それがね、ちょっと困ったところなんですよね。
そう。いやいや、だから本当になんだろうね。あの、資本主義の末期だなって思うな、なんか。
確かにね。
本当に、うん、だから本当にマーケットが変わるのが早くて。
うん。
でもさ、ベーシックインカム行った瞬間に資本主義終わったんじゃないの？
いや、敗北だよね。その発想自体が敗北じゃんよ、お前らっていうさ。
敗北っていう話もどうかわかんないけどさ、発展したんじゃないのそういうの。
なんだよ、結局北朝鮮とそんな変わんなくなっちゃうじゃんみたいな。
だって幸せな北朝鮮だ。
まあね。
まあアイスランドとか結構それに近いんですよね。
あ、そうなの。
うん、北欧の国ってそうですよ。やっぱりベーシックインカムっていうか、めっちゃ税金高いけど、
うん、
基本的な、その、健康的な生活が保障されてるみたいな感じですね。
うんうんうん、
でもその方が幸せじゃんっていう話。
そうだね。だからやっぱ日本人の幸せ感には合うと思うね。
うん、
うん。っていう気がする。でもなんか、国としてはやっぱりなんか、あの、とてつもない日本人の幸せ感とは全然違う方向に、言ってんじゃんっていう気はするんだけどね、なんか、
うん、
多分無理だと思いますね。
だよね。
うん、まあ、北欧、うん、の国とかってやっぱ人口が少ないとか、
うん、
うん、やっぱ基本的な経済力が高いとか、それでもやっぱり、うん、じゃあ移民に対しても同じ、まあ、アイスランドはちょっと離れてるんで別ですけど、ノルウェーとか、
うん、
スウェーデンとかは、じゃあ移民に対しても同じことをできるんかってできへんっていうのを明確にしてるから、
うん、
それとじゃあどこまでが何人やねん問題っていうね、
うん、
同じ問題が出ちゃうっていうことですけど、
いやいやだからね、俺まあ俺がアナーキストなのかな、日本人の幸せ感に合わすんなら、
うん、
あの適正な人口に国を分けちゃえばいいじゃんって思うんだよね、もう、
もう
だから、そう、だからもう、あの、北日本と、 南日本に分かれちゃいいじゃんって思うよね、なんか。
俺、北日本つらいよ。
北日本つらいな。
つらい ね、北日本は。
経済格差出ますね。
そうだね。そうだね。でもやっぱりなんか、だから国っていうのはそもそもだからもう運営しやすいように携帯を変えていった方が、結局それ維持しようとするから無理きちゃうじゃん、みたいな。
九州独立とか
そういう話。そうそうそう。だから、その適正にやりやすいように生きていって、あくまでもそこに住む人たちの幸せ感に合わないと、国がでかくてもそこに合わないと結局そりゃ不幸じゃねえのかみたいな発想になっちゃうんだよねと思って。
国っていうのは結果的に一つは国防じゃないですか。
まあね。
国防を徹底して考えた場合、ちっちゃな国にした場合、まあ力はすぐ弱くなっちゃうから。
まあね。いや、だからそれは、なんだ、日本とアメリカみたいに、その、なんとか条約結べべえし。
安全保障ですか。
安全保障。だから、
アメリカなんか自分の都合でコロコロ変えるんだから。
いや、でもさ、その EU みたいなテーマあるわけで、そこやりようはあるよ、国防ぐらいはやりようあるよ。
いや、国防が一番俺やりようないと思うんだよ。
あ、そう。いや、でも。
だってさ、今だってアメリカどんどん戦略変えていってるからこんなことになっていってるわけでさ。
まあね。
のはそういうことだもん。
まあね。
お前らの事情ばっかりやってんじゃねえよ、この野郎と思うぐらい。
まあね。いや、でもさ、やっぱ人口が増えたり減ったりしていく中で、なんだろうな、そこを、だから、このスピード感の中で、要はさ、その、トランプが大統領になったっていうことで、ほぼほぼもう自明になったのは、やっぱこのスピード感で、アメリカでも無理だったんだっていう感じっつうか、だから中国みたいに力で抑え込むのか、あの国土を維持しようとするとね。
思えばね。
そう。だからアメリカもある意味、州ごとにまた分かれちゃいいんだよっていう、なんかそういう発想。で、その、なんて、国防っていうか、その、条約によって国防をやりゃいいし、アメリカっていうブロックで。まあ、アメリカっていう国自体がそもそもそれに近いんだろうとは思うんだけど。
もともとそうですね。
そう。そう。だから、中央政府の力が弱まっちゃいいんだよ、このままっていう、そうなるんじゃねえかって気がするんだけどね、なんか。
まあ、アメリカはそこだからね、小さな政府でっていうふうな
感じで。そうそうそうそうそうそう。だから、中央政府の力が弱まって、州政府の力が強まれば、その形は取れるじゃない。でも日本はそういう立て付けになってないから。
なってないですよ。全然。
分かれちゃえばいいんだよっていう。その発想だよなって思ったな、なんか。だって、あれなんだよ、山口県って、高齢者の構成率が全国第4位なんだって。
あ、そう、高いんだ、やっぱり。
めちゃめちゃ高いみたいよ、なんか。他の県の10年先を行ってるらしいわ。
もうジジババしかいない。
いないよ、ほんと。いないもん、ほんとに。
怖えよ。
だから俺が住んでるところなんか、ちっちゃい子見ないもんね。
うーわ。
ジジババしかいないよ、この近所。みたいな感じだよ、ほ
ん
とに。
けど、それはまああれですよね。現状の大事だな人たちもそれに近いところあるんですけどね。
まあね。
それはもうね。だからまあ、震災とかって10年先行っちゃうみたいな話ですよね。
そうだよね。そう思うわ、そう思うわ。
早送りになって、その問題が露呈するっていうのが絵に描いたみたいな話。頑張ってるところもあるんですけどね。
でもやっぱり、なんだろうな、本当、その、東京を中心にコントロールするからこのスピードになったけど、その、北日本っていう国家になったらもうちょっと早かったんじゃねえのか、みたいな。やっぱその、日本人の政治家の能力が、もうほぼほぼこの国土を維持するに当たらず、みたいな気がすげえすんのよ。
分断したらもっと人減る、もっと。
もっと無理か。もっと無理か。
なんかね、逆にもう金もないし、あれもなくなっちゃうから、もっとひどくなる。
まあ、そうなのかもしんないな。
うん。人材が出てこうへんでも。
まあね。まあ、そうだよね。まあ、そこは確かにあるけどね、とは思うね。でも、やっぱなんか、やっぱその幸せ感みたいなところに、やっぱもう一回立ち返んないと、このまま行って、幸せなのか。だから、この10年で、やっぱ行き詰まり感が半端ないから、いろんなものの。
うん。
閉塞感っていうか。
そういう意味で言うと、政府に期待したらあかんないですよ。
まあね、まあね。
うん、それだけははっきりしてるんですね、うん。政府が何かやってくれて、日本が行くになるなんていうのは幻想です、
ね。そうだね、そうだね。
うん、
それがよく分かったんだよ、
うんうんうん、
それがそう、それがすごいよく分かったっていうことは確かですよね。
そうだね。
それはちっちゃい方が2つに分けるか3つに分けるか多分無理っていうことが発見したってことじゃないですかね、
うんうん、まあそうだろうね、うん、そういうことなんだろうねっていう気がするな。あ、まあでもあれだね、例のさ、ノーベル賞のあの人ノーって言われたんだね。結局は会えないっすってことになったんだね、やっぱ。
もうなんかそれでまた超ディスられても、オランダで狙ってきたんちゃうかとか思ったから。で、内閣府の政治的に、招聘出てませんとか、外務省とか外務省を通して出せ言うとか出せやんけみたいな話で、
うん、
もうなんか、もうそれでめっちゃ炎上して、もう何でも炎上せなあかんねんと思いました
よ。そうだよね、なんか。
あとはメダル届きますよ、もうなんか、あさってぐらい
に。おお、そうなんだ。あ、でもそんなにかかんのか、うん、メダル届くの。
うん。
結構かかったね、なんか。
ジュネーブに来て、それをもう一回送ってもらうみたいな話な
んで。おお、そうなんだ。いや、まあ、でも、だからやっぱ、断られるぐらいでちょうどいいよ。
そう
。うん、本当に。特にやっぱり、その、うん、で特にやっぱりその核の問題はね、やっぱりどこまで行っても国家単位に縛られてた、こいつはもう前進はしないよねっていう気はするもんね、なんか。
だからね、
うん、それとよかったねって言ってくれたけど、みんな、なんか、安倍ちゃんがいい日の時にわざと嫌がらせのアポ取ったとかって、超ディスられるんですよ、うん、だから、みたいな、ほっといてくれよって思いますよね。
そうだね、
まあそうだ。
あ、でもあれだな、なんか、そうだね、仮想通貨っていう発想があるぐらいだから。
仮想国家？
うん、仮想国家っていう発想もあんのかもしんねえな。こっから先は。
まあまあ。まあ、インターネット制度みたいな話です
よね。まあね、まあね、そうなっちゃうけどねっていうことだよな、なんかな。はい、まあまあ、そういうことで、こう、なんだろうね、ほんと、ああ、もう老人になったなって最近ちょっと思ってますね、そのマイニングの記事読んで。
まだまだですよ。
いやだって本当衝撃、すげえ衝撃で受けたことがいっぱいあったもんだって今週。
いや、俺なんかもっと驚く、今年還暦だからな。
還暦なんだ。うわ、
そうだよ、
出たよ、還暦だ。
今年還暦だ。
怖い怖い。
俺ね、びっくりしたよ、なんか
還暦なのかよ。あ、赤いの着るわけ、赤いの着るわけ。
もうね、それを今拒否してんだよ。
それはやめた方がいいですよ。
うるさいっつって、残すんだねっつって今。恐ろしいでしょ。もう今年のなんか年末が恐ろしいもん。
いや、還暦か、そうか。まあ、でもそうだよね。もうだって、そうだよ、もう次来たら50になっちゃうんだもんな。50だって笑っちゃうよね、なんか。
でしょ？
うん。
50だもん。
そうだよね、笑っちゃうよね、なんか。
笑うでしょ、これ。
うん。
自分なんかそう、なんかほら、子供の頃ノストラダムス流行ってるから、
うんうん。
もう42までしか生きないと思ってたからさ。
うん。
60なんて想像したこともなかったもん。
だよね。で、本当50って 100% ジジイじゃんって思うもんね、なんか。いや、だってさ、免許の更新行ったらさ、知らないうちにさ、なんか、あれなんだよね、中型みたいなのにさ、マークがついてて、中型ってよく知らなかったんだけど、なんか、10トンぐらいまで乗れるのか、俺って聞いたときにちょっと衝撃受けたんだよ、なんか。 ね、
今の免許
昔のそれまで良かったんだよ、あれは前の普通車でそこまで実はついてたのよ。そんで今細かくしているからそっちがあの昔の持ってたらつけられる。
いやでも昔俺らが免許取った時って大型って4トンぐらいまでしか乗れなくなかった？
4トン。
普通車は4トンまでしか乗れなかったよね。
まあでも乗せる、うん。
だよね。それがだから知らない間になんか 10トンまで乗れるみたいなことをされてて、なんか昔じいさんが免許取ったから全部限定解除なんだみたいな現象が俺にも起こってるみたいな、なんかすげえ怖い、俺じじいになってるじじいになってるって思ったんだよね。なんか
でも結構前でしょ。で
そうだよね。いや細かく知らなかったからさ、それ改めてそんなこと、俺10トンまで乗れちゃうのって、もうじじいになった感が半端なかったわ、なんか。4トンまでだと思ってたのにゃーって思ったね、なんか。
そうか。なんか嫌になるほどあのじじいの会話をしてるんだよ、
そう。いや、だってその昔の免許は1個取ったら全部乗れたんだみたいな現象が、自分に起こると思ってないから、焦っちゃうよ、こっちは、と思ったね、なんか。
面白い。
いや、怖いと思うな、なんかな。まあね、はい、まあでもね、こういう時代に、だから、何を戦略として持っていくのかみたいなものは、やっぱ、ちょっとここ1年しっかり見ながら考えねえと、怖えな、この転換期っていう感じはね、すごいです
ね。もやもやしてると置いてかれますよね。
そうだね。
ふって聞いたら。
うわーってなりそうな気はするからね。ちょっと気をつけていきたいなということで、じゃあ今週はこの辺にしたいなと思います。お届けしたのはビジェと
山本と
雪風でした。
はい、じゃあまた来月でーす。